芸男子更衣室。
こんにちは、モテゲー男子高室です。生徒1の野沢邦です。
生徒2の佐々木です。
こんばんは。
こんばんは。今日は何日ですか？
今日は、10月の12日だっけ。
12日だよ。
日曜日深夜2時29分です。
台風も着々と近づいてきてるんじゃないですか。
もう夜中3時なんです。なるほどね。結構時間来たね。これは3本目です。
ちょっとね、その、すぐ公開しなきゃいけないっていう使命感に駆られ
てちょっとね、そう、喋りたいことがいっぱいあってですね、もう溜まっちゃったんですよね。
喋りたいことが溜まってね、収録のストックは溜まってないっていう状況だった
ん
で、急遽ね、
いっぱい撮っていっぱい出そうっていうね、っていうことです。
はい。
そして、本日3本目の収録は、何の話をするかというと、
はい、
ロストレガシー、またはロストレガシーレジェンド、
はい、
話をいたしたいと思います、
そもそもが今日のイベントがこのロストレガシーレジェンドっていうイベントに行ってきたっていう話なんだよね。
そう、そうです。
そこが全ての始まりだったん
です。そうです。
野田国が遅刻したのが破滅の始まりだったんです。
はい、
はい、
申し訳ございませんでした。
はい、
僕が遅刻をいたしました。ロストレガシーレジェンドのイベント
は
どんなイベントかと言いますと、みんなで発売前の、ゲームマーケット2010秋で発売する予定のロストレガシーレジェンドを先行で体験できるよ、
はい、
っていう、まあ、体験会、
ワンドローさん主催の
体験会でございます、
はい、会場はイエローサブマリン秋葉原 RPG
カウン RPG ショップ
RPG ショップ8階の
ビル8階の広くなったところです。
はい、
広くなった、
うん、
とてもいい場所。これこの後で言及されるはずなんですけど、
うん、
いいですね、
はい、
さすがですね。はい、
僕もあの怖くて行けなかったんですけど、その TCG とか TCG じゃない、そのボードゲームショップには行かざるを得なくて大変辛い思いをしたって、
でもさ、要するにバレなきゃいいわけでしょ。だからイベントとかじゃない時にフラッと買い物する分には行けるってことでしょ。
でもね、なんか怖いんだよ。指名って
刺される、
指名手配はされてないけど、犯罪者だけど街を出歩く気分だったよ。
あ、なるほどね、
ちなみに僕ここでね買ったよ、ボードゲームを一つ。
はい、
前あの
今あるんじゃないの、
前そのサバゲー知り合いで、天然の元ゲーマーさんがいたっていう話をしたんですけど、その人がおすすめで1本挙げていた、ゴキブリダンスっていうゲームを買いました。
はい、ゴキブリダンス、
うん、
ちなみにね、俺ねこのゲーム今日知った、すいません不勉強で、
はい、
ゴキブリシリーズにゴキブリダンスなんてものがあったとは、ゴキブリサラダとゴキブリポーカーとゴキブリポーカーロイヤルは知ってました。
はい、
でも、ゴキブリって書いてあったからきっとあのメーカーだろうなと思ったら、やっぱりって感じだった、
まあまあまあ、これは今後ねちょっと話すということで、
はい、まだどんなゲームかよく分かってないんですけど、なんか踊ったりするゲームっぽい、
そう、なんかせめてもの罪滅ぼしをしなきゃなと思って、
はい、
ショップで買いました。僕が初めてじゃないけど、出費した、ゲームです、
はい、
ちなみに邪魔なので野田くじさんに置きます。
邪魔とか言うなよ、お前小箱やで俺タバコ2箱分ぐらいや。
僕の部屋はもう全てサバゲーグッズのための
そうそう、でもね俺としてはねありがたいだってさ、ボードゲー買ってくれるんでしょ、俺からしたらプレゼントだからさ、
はい、
やった
いろんなとこで遊んでその楽しさをね、後で話し、話のネタにしてください。
はい、
はい、本メタイの
ロストレガシーについて、
レジェンド、
はい、
について
はい語りたいと思います。
はい、
ロストレガシーを語るためにはまずちょっとラブレターっていうゲームに触れた方がいいかなと思います。
はい、
これラブレターってあどっから言う500円ゲームズ、で金井誠司さんが出されました、カード16枚使ったゲームです、あれカード16枚で合ってるよね、16枚、のゲームです。 でこれがすごい手軽にできて、かつなんか読み合いみたいなのもあって、うん、面白いと、
はい、
っていうのがそれいつだっけ2012年3年、うん、ぐらいで、そのラブレターは今、
うん、
なんか世界の賞をねいっぱい取って、
うん、
世界の金井誠司みたいな感じにはなっているんですけど、
はい、
そのラブレターの仕組みに着目したワンドローンの如月さんが、
うん、
そのラブレターの仕組みを工夫、さらにこう発展というか工夫させて、
うん、
遺跡探索、
うん、
ゲ
ー、はい、
遺跡探索ゲーっていうのが正しい言い方かはちょっと分かんないですけど、
そもそもそのレガシーっていう言葉自体の意味は遺産って意味だから、うん、ロストレガシーで失われた遺産、
そうそうそう、失われた遺産をね見つけるゲームだよね、う
ん、はい、
を出す、出した、
はい、出した、
それがロストレガシー、
はい、
でロストレガシーは、まあ、人気で、うん、第3弾まで出て、
うん、
でその後さらに一応今回は一区切りだって話をしてたんですけど、うん、ロストレガシーレジェンドっていうのが出ると、うん、
はい、
でそれの、まあ、イベント発売記念イベントみたいな感じかな、
はい、参加費無料でね、
もう
太っ腹だねって
腹だぜ、
その後しかもなんかこう商品なんか抽選会みたいな、
ね、抽選会でもう全員景品もらえたから、なんかしら
ただのゲームとかをね、
うん、もうボロ儲けじゃん、
すげえ高級そうなゲームがいっぱいあって、
うん、そうそうそう、えこんなんもらっていいですかみたいなやつとかね、うん、もらえたしね、
うん、
やったってなりましたね、
なんかお金プライスレスな、そのお金じゃ買えないようなすごい貴重
な、ね、品みたいなのもバンバン配ってたよね、
うん、うん、
すごい、とても儲け儲け、
うん、
うかうかゲームも遊べて楽しかったイベントでございます、
うん、
で、まあ、ラブレターからの、まあ、系譜の一つで123レジェンド、うん、
でそもそもそのレジェンドっていうのはどういうコンセプトで出されるゲームなんですか、うん、
はい、これはですね8つのロストレガシーが遊べるっていう、
うん、
なんか外伝的な作品っていうかいいのかな、
うん、
8人か8人のゲームデザイナーさんが、うん、それぞれロストレガシーを、まあ、元にした、
うん、
違うゲームをそれぞれ作って、うん、その8種類のゲームが入ってるセットがロストレガシーレジェンドです、
はいはい、値段がいくらだったっけ
4500円、
うん、会場の予約価格で4500円、
うん、
まあ、ちょっと割引も効いてるにせよ、
うん、
安いっていうね、
ね、こんだけ入ってだって走る遊べんでしょ、
うん、そもそもロストレガシーっていうのが、2種類 の, その違うタイプのカードセットがあって、うん、いくらだっけ
1500円くらいだったかな、うん、確か、
だからそれで考えていえば8種類だから4倍、
うん、
するとまあ6000円以上するんだけども、
うん、
なんとそれが4000円いくらで買えるっていう、
1500円で買える、
なんとお得なセットなんだって
話ですよ、はいはい、
これは買わずにはいられないです、
はい、しかもなんか味わいがなんだろうな、要するに8つの味が、
うん、
もうビュッフェ形式っていう、
うん、まあもう調べてもらえれば製品情報の方は紹介されてるんですけれども、うんうん、そのロストレガシーってその遺跡を探索するようなゲームなので、
うん、
しかも1第1弾第2弾に限って言えば、うん、すごい SF、
ね、いやファンタジーだよ、
ファンタジー
だよ、なんか、
はい、あファンタジーか、ファンタジーの世界観、
うん、
なんか帝国との戦いだよね、
そうそうそうそう、
うん、そう
でしかも今僕手元にカードあるから、
うん、
出しよっかな、僕ゲームマーケットでね、
うん、
ちゃんと買ったので並んで、しゃーこれですね、ロストレガシー、じゃじゃん、2から4人用、
はい、
10分で年齢は10歳以上ってことに書いてますね、
うん、
基本セット星を渡る船、拡張セット空中庭園みたいな感じでやっていきます、うん、ちょっと今例として、まあ、まず基本のね、
うん、
1個目の話を今してますけど、なんか宿命の少女とか将軍女盗賊剣士などなど、
うんうん、
いらっしゃいます、
はい、
でこれがその2とか3とかいろいろで
1とか3とかいろいろ前提ざっくりすぎ
る。ざっくりすぎる。
うん、
いやなんかだって それ言ったら俺らだって十何個のゲーム紹介しなきゃいけなくなるのかなと思って。ね、はい。ちょっと今いろいろでとか言っちゃったんですけど。
うん、
でねこの遊ぶイベントに行ってきて、あ、8人のゲームデザイナーさんがやってるっていうので、ざざっと今名前を挙げたらええのではないでしょうか。
はい。まずね、
今サイトを見ています。
はい。まあ、そのダウンっていうわけじゃないんですけど、まあ、そのロストレガシー自体のね、うん、オリジナルゲームデザインとして、キサラギさんと金井誠二さんがまずいるね。
はい。まあ、でこの際ですね。はい、
今回 そのロストレガシーレジェンドの制作に至って、まず一つ、うん、暗黒議会っていうテーマの、ルールをデザインされたのが
操られ人形館の常石さん。
はい、
うん。
こちらの方どういったゲームを作られた方なんでしたっけ？
操られ人形館って今あれだよね、マジョリティの、
うん、
あのキックスターターで海外版をやってる、
うん、じゃあマジョリティと、ね、じゃあ マジョリティ2っていうのを作られてるね。
そうそうそうそう、うん、このゲームのコンプリートセットだっけ、
うん、
をアメリカ英語版、
うん、
を今キックスターターで募集してる、
うん、はい。この方確かあのなんだっけ、前のゲームマーケットでも配布されてた、
うん、
ロストレガシーのさ、うん、なんていうんだっけ、あれの、
そ
の
スタンプラリー、
スタンプラリーの景品のやつで確か書かれて
た、ね、そうでもコラボしてたね、うん、あの
確か使われてたイラスト、そうそうそう、使われてたイラストのゲームがね、プリゲームオブマジョリティ2でいいのかな、
うん、
このイラスト見覚えがない、
あるよ、うん、これ500円バージョンのマジョリティでしょ、
うん、マジョリティを簡易版で出したってやつのなんかプロモーションカードに使われてたね。あ、違うかな、
てかマジョリティシリーズに出てくる、うん、その可愛らしいなんか魔女の女の子みたいな絵、うん、よく見かけるんですよ、ゲームマーケットでもよく見かけると思います、うん、有名キャラですよ、もうゲームマーケット来たら、
うん、
一度は目にするであろう、
はい、のまずその方、
はい、
で次に、あ、読めへんよこれ、義典でいいのかな、偽物の辞典の典で義典っていうルールの方を、
うんうん、
デザインされたのが誠さん、
はい、
あの
コロコロサイコロ亭の
この一つ前の収録でも、金井さんと一緒に体験をしていただいた、転がるサイコロ運命と書いてサイコロ亭の誠さんという方、
はい、
こちらの方はなんか自分で持ち込んだらしいよ
って言ってたのよ、うん、すげえな、
うん、あんまりこれ言っちゃまずかったかもしれないですけど、
うん、
本当はうん、ワンドロさんに持ち込みとかするときには、うん、ちゃんと連絡を取って、ね、アポ取ってやるようにお願いします、うん、いきなり持ち込んでる人と迷惑なので、
はい、いやなんかあれネタで言ってた、
うん、まあネタだったろう、
ね、多分一言
で本当はちゃんとすごくね大人な手続きを踏んだ上
でやってたはず、
うん、
なんかそのまあ、座談会で話をしてた時に、うん、もうなんかモテちゃいましたとかって言ってたんだけど、うん、まあまあネタでしょうね、
ネタでしょうね、
はい、
はい、ということにしておいた方がね、
はい、
何かと都合がいい、
まあネタでしょう、はい、
はい、で、次、宇宙の真理、
はい、
こちらのルールを、デザインされたのが寺島さん、
寺島さん、優勢からのフリーキックの寺島さん、はい、寺島さんはですね、
はい、
僕は一方的にお世話になってます、
お
あのブログとかやってて、
はい、
なんかそこにゲーム考察記事みたいなのがすごい載ってるんですよ、
はいはいはい、
すげえためになる、
へ
え、はあ、読み応えあるし、
他にはどんなゲームをデザインされた方なんですか、
もう有名なのはパッとやっぱりテラフォーマーズ、
うん、
なんかね、そう SF 好きらしく、どうやら、
うん、
なんか出してるゲームもやっぱ SF ゲームが多い印象、うん、まあ、でもファンタジーも出してるな、はい、出してるけどデッキ構築のやつも出してるけど、はいはい、SF がどうやら好きらしくて、
はい、
でこの人が、はい、あのゲームデザインについて の、
うん、
その小冊子とかも出してて、
うん、
それも毎回買ってて、
はい、
面白いって、
はい、
勉強になるなっていつも思ってます、う
ん、これはあの僕と野田国さんも実際に遊ぶことができたので遊んだんですけど、
うん、
これがすごい今回のそのロストレガシーレジェンドの中でも異色を放ったね、ロストレガシーだったね、
うんうんうん、
っていうことですごいあの
座談会でもね
話題になってました、
ね、ネタにされてたね、う
ん、なんとその遺跡のカードってそのロストレガシーの中でロストレガシーに当たるカードは5番っていう5っていう、
うん、
ちょっとそのカードごとにその属性というか、
うん、
番号を持ってるんですけれども、うん、まあ、基本的にロストレガシーって5番を最後当てて獲得すれば勝ちっていうゲームなんですけど、あの42って書くんでねそこにも16だったっけみたいな感じで
16だった、うん、まあ、とにかくこのロストレガシーファンだったら思わず笑っちゃう、うん、
そうそうそう、でしかもその42って数字も SF マニアだったらグッとくる ね、うん、くるね、数字なはずらしい、はい、僕らが2人で初めてその会場で遊んだゲームがこれだったので、うん、だいぶビビりましたね、
うん、
あれ5じゃないのこれ、
5じゃねえっつって、これ5じゃねえ、42あれっつって、
そう42ってのはあるけどお前そんなわけねえよって、あ本当や、
本当や、しかもこのゲームには遺跡がありません、あれっあれっ、遺跡で探索するじゃなかったっけみたいな、
そうそうそうそう、あビビったね、
はい、
はい、で次、はい、次はね、赤ずきんは2度眠る、
はい、
こちらのルールをデザインされたのが、佐藤、
佐藤さん、
佐藤さん、
うん、ユニアスの佐藤さんですね、
はい、
まあ、ユニアスと言ったら、はい、赤ずきんは眠らないんです、
はい、
これもモテゲーです、
はい、
あれ俺ら赤ずきんは眠らないって取り上げてないっけ、
ああ、話には出てくるけどまだ内容の方は真剣には取り上げてないかもしれない、
もう見た目も可愛いしルールもシンプルで、
うん、
超いい、
なんか僕がそのフルーツオポンチを作る時に、うん、これでは先赤ずきんは眠らないかなって、うん、この辺りからもうそのボードゲーム界隈ではデザインのいい、うん、そのなんていうんだっけ、インディースゲームがどんどん出るようになったんだよって、
なんかそうか、うん、確かね、うん、なんか赤ずきんは眠らないとかを見た時の、
うん、
ああボードゲー界隈のデザインレベルが高まってると、うん、なんか明確に感じた一品だったような気がする、うん、俺個人の主観なんですけど、うん、なんかたまたまだったのかもしれないけど、なんか確かそれを明確に思った一品が赤ずきんは眠らない、
はい、
その後ワリトリペンギンとかも作ってるね、
はい、それあの赤ずきんだとか、うん、3匹の子豚だとか、
うん、
そういうなんか子供向けの童話、童話ってものがそもそも子供向けだけど、童話をモチーフにしたロストレガシー、
そう、
なんとロストレガシーにあたるカードがおばあさんっていう、
そうそうそうそう失われた遺産おばあさん、
失われた遺産おばあさんっていう衝撃のゲーム、
はい、
はい、
いやこれね、赤ずきんは二度眠るってタイトルもね、その先へのオマージュとか結構効いててね、ニヤニヤしちゃう感じね、
しかもその赤ずきんが二度眠るっていうタイトル自体がそのゲーム内にも反映されてるね、う
ん、ちゃんとお休みなさいってね、
うん、
それも赤ずきんがなんか寝たり、
うん、
寝ると見せかけて罠を仕掛けたりみたいなゲームなのね、
うん、
それでブラック効かせるっていうゲームなんで、
うん
うん、すごい雰囲気が出てていい、素晴らしい、こういうのできる人はもうモテゲーマー、モテゲームデザイナーですね、
うん、まさにデザイナーですね、
はい、デザイナーですね、うん、素晴らしいですね、
ちなみにこれあまり深く言っていいのかあれなんてさらっと言いますけど、なんかナインさんもだいぶ関わられてるようで、
うん、いいんじゃない、だってなんか言ってたよ座談会で、普
通座談会で言ってたってこといいのかな、うん、配信してたってことだしね、
うん、そうそうそう、なんか原案はナインさん、
実はナインさん
原案、難しいね原案って、うん、だからそもそも赤ずきんは眠らないがあって、うん、それを元にしたのをナインさん
なんとかナインさん
やらしてだけど途中で引き継ぐことになって、
うん、忙しいから
ってなって佐藤さんが自分の色を加えて混ぜ混ぜしてできたらしい、
はい、
っていう話を聞きました、
はい、やっぱゲーム作りっていう現場はかなりそのなんかコストがかかることなので、そういうことがまあまあ起こるんでしょうね、引き続きという形も、
はい、次、
はい、
天野羽衣も、
はい、天野羽衣も
おかずブランドの、
はい、
林さんおかずブランドはあの電車芸っていうイメージが、鉄道芸というかひも電とかトレインズ、
うん、
トレインズだっけ、
確かトレインズだった、
あのデッキ構築のや
つね、
ひも電とかすごい衝撃的だった、あのひも、
うん、
をつなげるボードゲーム、
へえ面白そう、
ひもであっちからあっちまで、
すごいね、ひもをコンポーネントに加えるって斬新だね、
そうそうそうそう、
うん
うん、でそれあれだよね、確か海外にも出してるはず、
そうそうそう、なんか、うん、ドイツに行くんだっけ、
でもひも電自体はちょっと前2012とか、
うん、
もっと前だったかな、うん、のに出たやつで、
うん、確かなんだっけあのブースの名前、
ヤコンブランド、
ああそうそう、
ヤコンかな、確かそこから出したような気がするです、う
ん、はい
ですね、
はい、確かこれあの竹取物語をテーマにしてる、
そうそうそうそう、
ね、うん、ついに和も来まして、和も、
はい、
まあ、そこのつながりで
SF も来て童話もやってで次が、
はい、
無我の境地
無我の境地こちらのルールをデザインされたのが
笠原さん
笠原さん
合ってるかな読み方間違ってたらやばいな、
うん、
バンドローの方だったよね
あそうなんだ
うん、ね、そうそうそうこれはなんか侍というか剣士がいっぱい書いてある
うんかなり男の子を受けしそうなデザインのゲームだったね
そうそうそう、うん、
ゲームだった、うん、でなんかそのバンバン他のプレイヤーをぶっ殺すようなゲームですよね、うん、あれワクワクしたね、
うん、
これ実際に僕と野崎さんも遊んだんですけど
俺
あ、まだ
それじゃやってないよ
僕がじゃあ遊んだんだ、
うん、
僕がその場で教えてもらっていろいろ遊んだんだ
うん、
うんうん、これもだいぶヒリヒリするその遺跡を探索するためのカードがさ、うん、手札にないといけないじゃん、
うん、
だいたい1から5とかなんだけど、
うんうん、
でそれを1から5じゃない1から4か、
うん、
でその数字が低いものを手札に持ってる人から遺跡探索に向かえるんだけど、
うん、
そのね遺跡探索に向かえる1から4のカードを殺せるカードがあるんだよ、
うん、
だからそのカードを手札に保持していたいんだけど、
うん、
だけどそれを指名されて殺されるとゲームから除外されるっていう、
うん、
かなりね駆け引きにヒリヒリ感がある、
はい、
かっこいいゲームでした
そういやロストレガシーがそもそもどんなゲームかって言ってなくね俺ら
言ってないんだよ言ってほしかったんだけど、うん、そしたらなんか
ゲーム
言わなきゃいけないじゃんとか言い出したんだ、
うん、ごめんよそれ言ってくれよ、
うん、
こう見つけるゲームですね
はい
ざっくり
ざっくりしてんだよもう本当に持ってるんですか
持ってますよ
はい、
はいちょっとルール説明入れるせっかく気づいちゃったから、
うん、一応全部言い切ってから言おうか
あそっか
はい、
はい、
で次はね人狼は眠らない
人狼は眠らない
これが中村誠さん僕らが大変お世話になった中村誠さんです
はい
これはあの人狼をテーマにした確かゲームだよね
うん
ロストレガシーだよね
うん、まあ、中村さん最近人狼系すごい手掛けてるから、
うん、
もう人狼ノウハウが半端ないのではないでしょうか、
うん
はい、そのノウハウがきっとこう詰め込まれてる、
うん、
バージョンがこれなのでは、
はい、ちなみに中村誠さんはどういったゲームに関わられてる人なんですか
中村さんバイブルハンターですよ最近
ですねバイブルハンターですね、
まあ、あとはボイン星人とか
そうだね
はやぶさくんとか、
うんあと一応ここで告知はちゃんとしておきたいんですけど、
はいはい、
次のゲームマーケットで、
はい、
ココイチのレシート、
はいはい、
ココイチの林ライスにまあ本当はハヤシライスじゃなくてカレーでもいいとは言ってたけどできたらハヤシライスに何かトッピングをしたレシートを持っていくと、はい、あのボイン星人とあと
モンジローがコラボしたボインジロー
がもらえるっていうね、
うん、この後またその話出てくると思いますが
そうですね
それがもらえるらしいです。
はい。
はい。皆
さん行きましょう。ここ一に。
で、最後はは
い
最終決戦。
はい。
ルールカードデザイン金井誠司。
本命の
金井製作所やりますね。
はい。これが最後の最後
で物議をかました。
物議をかました。なんと二人対戦専用ゲーム。
しかも32枚使
う。そう、ロストレガシーは16枚なのに、
はい、
締め切りギリギリになって、
はい、
32枚でいいですかっていう。
1人16枚ですかって。
そうそうそう。
2人分なんで32枚です。
そうそうそう。ね、言ってたね。
その辺の
説明もある。
面白い話が座談会でされていたので、
うんはい、
その座談会は多分ロストレガシーで検索したら出てくると思うんで。
うん。うん、あとそのあたりあの。この後、この収録内でまた出す、木更木さんの方からね、
うん、
そのロストレガシーに関することをいろいろお話をいただけたので、
はい、
その中でも語られています、
はい、で、
うん、
順序が前後してしまいましたが、はい、ロストレガシーというのはどういうゲームですか、
はい
まあ、簡単だから軽く仕組み言おうか、
うん、お願いします
16枚のカードあります山札あります、
はい、
手札1枚1人、
はい
で自分の番になったら1枚引いて1枚出すみたいな、
はい、
でそれでぐるぐるぐると回していって最終的に山札切れたらあれ山札切れたら
山札切れたら次探索フェーズ
探索しまーすって言って数字小さい人から順番に、
うん、
どこに遺産あるか、
うん、
ここや正解とか不正解みたいな、うん、で最終的にそれを見つける、
うん、
ゲームですよね。
はい。
なんですが、うん、もう基本ルールを今そうやってちょっと確認してしまうぐらいに、うん、他のこのレジェンドのルールたちはいろいろ違う、う
ん、そうなんですよ。
このゲームは遺跡を見つけませんと最初書いてあったんで、あれって違いますみたいな、
本当にロストレガシーしちゃったって話、
点数の合計で競いますとか、うん、このゲームには遺跡がありませんみたいな、
うん、
とかこのゲームの遺跡がどのカードか最初は分かりませんみたいな、
うん、
後々決まりますみたいなのとかがあったので、おやロストレガシーとはってなりますよ、いい意味でね、もちろんね、はい、っていうゲームですね。でそこのインタビューというよりも僕らのグダグダに付き合ってもらったっていう収録があるので、ちょっと振ります。
中村さんが呼んでくれて、
それも中村さんがもうおんぶに抱っこ、
それで僕がやめましょうやめましょうやめましょ
う、バタバタなって
やるのにできてないし、はい、って言ったんですけど、やれることになって、
あって、まあ、
結果的にはね、こうやってね、もう形に残すことができた。
で温かくね、うん、付き合ってくれてね、
僕らの段取りもインタビューもまるでない、
そうお前ら段取りねえなみたいな空気がいたって、
そうそうそう、まあその如月さんだっけ、
如月さんが
全てを一人でやってくれたっていうね。
如月さんもうすげえ喋って喉カラカラなのに、うん、なんか全部フォローして一人で喋ってくれたっていう、うん、おんぶに抱っこ、
そうですね、
はい、じゃあちょっと聞いてもらいましょうか。
はい、じゃあこれから、
はい、どうぞ
どうぞ。
はい、有限会社ワンドローの如月隼人と申します。こんにちは。
こんにちは、こんにちは、ありがとうございます。
はい、す
みません、急に構えて、
はい、
急に喋ってくださいって今言ってます。
はいはい、なので何を喋るかちょっと分かってないので、
せっかく、
はい、
今ロストレガシーのイベントに来て、
はい、
いるので、
はい、
そのロストレガシーの今回新しいやつを、まあ、取りまとめされたっていうのを、
はい、
いろいろネットで見てたので、
はいはい、
なんかその如月さんの立ち位置の苦労を聞きたいなと思って、すげえ大変だったって書いて
あった、いろんなところでね、媒体でそういう紹介することができるんで、やっぱりここでしか言えない話みたいなのがいいですよね、やっぱり、
うん、
なんすかね、
僕らは ぶっちゃけ担当なので、ボードゲーム界のぶっちゃけ担当を目指してるので、
なるほど、まあ
それで通し上げ
る、そう、一番ちょっと待てよと思ったのどうですか。やっぱり今いい意味で、多分そのデザイナーもここまギリギリ許されるかどうかラインを多分狙ってやってたみたいなやり取りの話をしてたんです
よ。いやでも全然そんなことないですよ。もう楽でしたね、自分としては。何もせず何もせず寝てたらゲームができてるんで、もう楽でしたね。
嘘つきがいます
。嘘つきがいますね。さっき YouTube が上がる頃ですね。そうですね。さっきの録画、
はいはい、
照らし合わせたらこれ嘘だった。
いやでも
一番最初に上がってきたの。
あ、この紹介。一番最初に、作っていただいたのが、この、アイスライン人形館のスネリーさんが作った暗黒次回というセットですね。これ16枚なんですけれども、ね、まあ、このゲームの特徴というのが、まず5番。これが失われた遺産ではない。失われた遺産になる候補が7番が3種類あって、普通いつもカードは同じ番号だとカード同じなんですが、まず違うんですね、それぞれ。
はい、
内容が違くて、で、ゲームの進行によって、どれが失われた遺産になるか決まると、
はい。
最終的にはどうなるか分かんないんですが、そこらしかが失われた遺産になって、それを見つけることが勝ちになる。まあでも、それがね、ちょっとややこしくて、説明はマニュアルを見てくださいと。
はい、まあ、ゲームしながら読むってことですね、はい、どの7が本物になるか
を、まあ、ちゃんと説明するとすると、例えばこの失われた遺産7の魔女の記憶っていうのがありますよね、
はい、
これのそれぞれの価値が一番高い人が高いのが、失われた遺産になると。価値の算出方法はこれだったら、この対応する2番の魔女と議員っていうのがあるんですよ、
はい、
これの両隣のカードの探索順の合計がこの価値なんですよ。すごいややこしいでしょ。
なるほどなるほど。
で、両隣っていうのは自分の手札だったら自分 のロール周りの人の手札だったり、はい、手札だったら、まあ、そのロール周りだったり、はい、自分の一番端っこは右隣の一番左側だったりと、
はいはい、
いうのがいろいろ絡んで最終的に決まる。
なるほど。
もうこんなの一般発売できないなと思う。
一般発売の位置関係が重要だと思う。
だからこれまでのロストレガシーをね、やっていくと、まあ、そこでパッケージ遊んで混ぜたりすることもできるし、いろいろ遊べるゲームだったんですけど、これは相当なんかややこしいとか、すごい面白いんですけど、普通に一元さんが買って遊べるもんじゃないなと思ったので、はい、もうロストレガシーを知ってる人が楽しめるようなパッケージをロストレガシーレジェンドとして、もう難しいのいっぱい入れてますよっていうのを作ろうと思って発端がこれで、
はい、まあ、そこから始まった
んです、ね、だからまあこれは面白かったんですごい感謝してますし、はい、もう皆さんに感謝の言葉しかないです
よ。成人のような発言ですね。
もしラジオ出るのも本当にね、めったにないことなので、はい、本当真面目な話をしたいなと思ってまして、
はい、
はい、でまあ寺島さんですね。
これって2番目に上がってたの？ちなみに
2番、これ順番違うな。
2番目に上が
って順がね、同タイミングかな。でも大体同時期ですね、ここら辺とか。
まず常さんのができて、そこからいろんな人に声をかけ始めて、
そうですね、
でいろんなデザイナーさんにやっとってくださいって言ってる中で、最初に上がってきた
寺島さんと、そこが最初の工務店の誠さんと、
はい、
あと佐藤さん、この赤ずきんは二度寝る、はい、ここら辺のやつは同時期に大体できてた感じですね。もうそうですね、でも先ほどもね言いました通り、本当に画期的なアイデアで、
だんだんネタにされてまして、
1から42の数字ですよ。1,2,3,4,5,5,5,5,5,6,7,8,9,13,42。私はね、目から鱗が落ちました。本当にこんなアイデアがあるのかと思いまして、即採用という。
何種類キラッと使って
るのか。そうですね、本当に
デザイナー的に
杉浦さんのね、素晴らしいイラストがまた生えているので
、まあ、
11種類使う、
まあ、イラストというかほとんどアイコンなんですね。これこっちは色素というよりも白黒のアイコンみたいな。こっちは戦争しかないんで、実は
そうです、まあ、あとダークマター。
もう本当こんなに
ふんだんに、
ね、そうですね、今までない要素を盛り込んでくれた寺島さんに感謝です。
カラーイラスト9種類も使ってる。
この贅沢感、
これはもう
贅沢感です。でみんな42をすごい、
そうですね、42
でもうドッと開いて、
まあまあ、でもやっぱり42を使うべき人なんですよね、寺島さんは。やっぱ宇宙の真理、その数字を使うべき人なんで、
まずそこやったって言ってましたね。
誰もない、
まず42をそっと書いたって言ってました。
もう嫌だとは一回も思わなかったですから。全然ですよ、もう。だって寺島さんもびっくりしたぐらいですもんね。これでいいんですかみたいな話をして、
通ると思いませんでした。
私はもう本当感動します。こういうノリでいいんですか。
いいですよ、全然いいですよ、全然いいですよ、全然いいですよ。
褒め殺し
スペシャル。
そうですよ、誠さんもそうですね、持ち込みをして、
はい、ま
あ、うちらから 2,3 回クレームを、クレームじゃないですか、
直してもらって、
直しをして、
はい
はい、いい感じに仕上がったし、もうみんなもう本当、もうありがとう。終わり。終わり。そんな感じですね。
これイラスト全部、
はい、
一人で描いてる。
そうそうそう。杉浦さんの負担がやっぱ大変
だった。杉浦さん、なんかその8個入ってるっていう情報だけ聞いたときは、絵が各なんか担当者で、まあ、3、4人ぐらいで分担して描いてるのかな、
それぞれのサークルさんもいるしね、
とかで勝手に思ってたんですけど、実際見てみたら、はい、お、全部杉浦さん、
そう、全部杉浦さんのテイストで統一してますよね。
すげえな。
いや、本当こう眺めてるだけだから楽しいみたいなね。本当さっきから嘘っぽい喋り方してるから、今嘘に聞こえちゃうやなんですけど。
今本当、今本当も
う、いや今とかじゃなくて基本本当なんですけど、
はい
はい、楽しい気持ちになるんで、
はい、
でこれテイストっていうか、この今のね番組のノリが分かってないので、どうし
たらいいか。番組のノリは、
はい、
無茶なことをするって番組です。
無茶なこと、いや、ま、もういいことしか言わないんですよ、僕の口から。
口からいいことしか言えないことしか言えない。
そうなんですよ、本当に。
まあ大丈夫ですよ、大丈夫です。
世界観もそうなんですけど、
はい、
ね、テニさんは自分のゲーム、マジョリティーのゲームがあったんで、それを元にした設定だったり、はい、寺島さんはテラフォーマー、そうですね、
そうですね、
宇宙の王国とかモブ族とかも、本当実際テラフォーマーにある、
はいはい、
族なんですよ、はい、ライブラリー族とかも、本当は、ゲームだと、クマのぬいぐるみの絵だったりして、先日は。それはアレンジされて、はい、まあ、やったりとか、まあ、時点は完全オリジナルの設定だった。 で、で人狼、まあ、人狼、は
い、この村人がやたら可愛いです。これなんか、
これはまあこれを可愛いというのは、はい、まあちょっと恥ずかしいですね。
恥ずかしいです、ね。
もう当たり前のことを当たり前に言いましたみたいな人は僕はちょっとあんまどうかなと。
なんか指定したんですかこれ？こういう風に書いてください。モデルがいるんです。何可愛い女の子描いてくださいみたいな感じ、
まあ、一番結構ヒロイン枠だったりするので、
最初これ村娘っていうカードだったので、でも村人なんだけど、はい、それは村娘でお願いします。
確かに確かにってな、
一番って基本的にこの前のロストレアスでヒロイン枠だったり、まあ、赤ずきんだったり、そうですね、かぐや姫だったり、まあ、村人だったり、まあ、弟子も女性にしてもらったり、まあ、宇宙農家もそうです
あれよく考えたらこの
完全に来てるはず
じゃない。川島さん完全にもう横へ横へ。
そうですね。
もう横がないぐらい。
まあ、はい、大丈夫です、ね。
横へ行くな。
まあそういう感じで、まあイラストの魅力とかもすごい。だ統一感というか、そこら辺のね、統一感はないようにしたんですよ、世界観は、
はい。
なるべくいろんな世界の物語という、はい、パラレルワールドみたいな形で、独自の世界観を確立するんですが、多分これは計算なんですけど、はい、あの、杉浦さん描いていただくことで、統一感が生まれるなと思ってたんで、
あと
は、あの世界観はバラバラになるべくしようかなと、
なるほど、なるほど。
目論みがありました、ね。はい、真面目な話しかしないって、どうしました
か。いや、そういう話聞きたいですね、実際そういうの。そのデザイン
今日一日喋ってて喉痛いんですけど、これ以上ですね。はい、まあこんな感じです
が、やっぱり亀井さんのやつ全体的にやっぱ、はい、あの鮮やかですね。他のと比べて。
亀井さんのやつは
さっきの話にも出てましたけど、これ
ないんですよ。アイコンの白黒のアイコンがないんですよ、基本的には。
本当ですよね。
はい、で、まあこれは流用なんですけど、かつてのレガシーのままで採用して、はいはい、で、これとこれはテスト版だったので書き起こしてもらって。はい、という感じで、で女の子は全員女の子このこっち側の1から4、はい、両面、はい、全部書き起こして、はい、結構まあ点数は多いんですが、まあ、これまでのロストレガシーの話と金井さんのロストレガシーの話ちょっと別で、うん、これだけはやっぱり2人用の専用ゲームなので全然違ったもので、
ね、用がちょっと違った。
で16枚16枚のデッキを使って遊ぶんで、はい、まあ、まあ、ふざけんなよっていうのは何回か言ったんですけど、はい、これはカットし
ようか。絶対使います。
いやもうちょっとこれは、いや僕はそんなに痛いですよ。まあしょうがないかなと思うんですけど、うちのスタッフが、はい、金井を止めろと、あの日曜出勤して入国待機をしますと、はい、イラスト上がってこねえじゃねえかとか、はい、これは杉浦さんですけど、本当ダメだ、
はい、締め切りもきつかったですよね。あの、
まあまあ、でもシナリオ上がってこなかったり、適当上がってこなかったりで、結構だから、すごい、簡単に作れましたって言ってましたが、実際のところは、もちろん、金井さんにしては簡単かもしれないんですけど、苦労して。
いや、絶対これ苦労します。
僕も、あと、まあ、
あんまりテストプレイ後の修正なか
ったですね。いや、1個でかいのが、大きなデータとして、レジェンドルール出してないですか、相手の場にレガシーがあったら同じレガシーは出せないっていう、地球上に1つしかないからというルールがあって、そしてそのカードを使う場合には裏向きになっちゃうんですよ。そうするとすごいアドゾンだった、アドバンテージが損しちゃうんですけど、改定後はもう一ターン行えるんですよ。裏向きプレイしたらターンを追加で行えるルールが増えたんで、だいぶそれでプレイ感覚が逆転しやすくなったんで、真面目な話やめましょうか。
いやいや、いいんですよ。すごいいいんですよ。全然いいんですよ。ありがたいです。
まあ真面目にこう作ったゲームだったんで、はい、そうですね、これだけでも出せるんじゃないかなと個人的には思ってる
わ。いや、そうです。
パッケージ変えて、なんとかデュエルみたいなロストレガシーデュエルで新タイトル出してもいいかなと思ったんですけど、まあ
ね、
そう、それをまあここに入れることでレガシーレジェンドを買ってくださいというね、やらしい目論みが、は
い、
これ言わない方がいいですかね。
いやいや、いいじゃないですかね。全然ありだと思います。ちなみに、さっき、
はいはい、
このカタローグっていうゲームは、なんかランキングつけるゲームを遊んだんですけど、
はいはい、
金井さん自身にこの32種類で、好きなカードの順番決めてもらった
んです。そうするわけですよね、はい、ゲームとして。は
い、
何だったんですか。
ちなみに1位誰だったと思います。ちょっと今当ててみるよ。
誰、
1位だけ言っていい、
両面で、両面で、
はい、この中の順番をさっき、まあ、候補7人選んでもらってそこから決めるってゲームだったんですけど、
候補7人はどれですか、
候補の7人は、ちなみに
白線少女、反逆の兄弟、華麗な女盗賊
で、
導きの聖女
で、一応キャラクターでやったんですよね。
あ、なるほどね。
で、あと
皇帝して天使、
シータリス大臣の7人です
。
非海兵はね、まあ、これはないなって最初に、まあ、7人だったんで、候補が7だったので、ゲーム的に
難しいな、どっちで選ぶんだろうな、作品で選ぶなら僕は2かな、2だと思います。
これですか、
はい、
これが1位だと思います。
でも金井さんの1位ですよね、
はい、これは誰だと思います、2が2位だと思いますか、はい、ファイナルアンサー、
はい、
ありがとうございます。
違う、
正解です。
すごいな、ちょっと今僕感動してます。
そうですね、今ちょっと感動しました。でゲームデザイナー、プロデューサーがなんか、
やだな、
できてたか、すげえ
気持ち悪いな。
僕今目潤んでますよ。
一心同体です、ね、
一心同体
です、ね、多分物語上のつながりを大きくしてるキャラクターなんで、隔ててるんで、それを選ぶかなと思った次第でございます。
コメントも一緒ですね。これ完璧です。
あの、それさっきそこで聞いてましたね、聞いてました。
このシンクロ率
全部聞いてました。
これもう名作に決まってますね。
なんであの、逆に言えばその物語がすごい重要なところもあるんで、その女性誌始まりから哲夫さんがここでやってくれたんで、そういう意味ではあの遊んでいただいてそれを楽しむっていう
ん
ですね。
なんかその金井さんが他の順番を決めるときもやっぱ物語上でこうだったみたいなところって結構その選ぶときの基準になってる。
僕は多分効果内容で選ぶからちょっと違うかなと。強いんですよこれも。何でも1から罰まで全部選べて人を殺せるんで、カード的には強いんです。
カード的にも、
はい、まあそんな話は置いといてね、
はい、他のとか
ど
うですか。結構これとか気になってるん
ですか。はいはい、はい、気になって質問どうぞ、はい、何が気になるんですか。読めない、字が読めない、
字が読めないって言わない。なんかどういう風に作られてたのかなと。
これでも結構基本的にはあのおかずブランドの林久志さんがもうある程度持ってきたものを僕たちもプレイして、ここのカードはこうした方がいいんじゃないかぐらいの案で修正っていうレベルですね。あのそれぞれのセットによって僕たちの口の出し具合が違ったりするんで、実は
一番その口出さなかったやつとかってもう8割型ができてたとか、
一番口出さなかったのは寺島さんかな。寺島さんとおかずさんのが多分、
寺島さんの場合完全に却下するか、このまま受け入れるかみたい
な。僕はそうですね、いや独特の世界観っていうのあるの、それぞれデザイナーの、はいはい、そうですね、そういうのが感じられてゲームとしても まとまってた、
はい、
というところでこの2つかな、あの林さんの
と林さん、
はい、結構あのまあこれはこれっていうゲーム、
はいはい、
僕だったら作らないと思うんですよこういうのは。ただこういう勝利条件が途中にあるとかいうのを、はいはい、あの提案してきてくれただけでもいいなと思ったので、
はい、
多分あんまり修正は入んなかったんじゃないかな、
はい、
一番修正したのですか、じゃあ、なんか、
はい、
聞きたいんですよね、一番修正したの、
まあ、聞きたいです。別にその
スレイさんのもそんなに修正入ってないですね。ちょこっと調整をしたレジェンド用の仕様を変えたぐらいだ、
はいはいはい、
一番
そのいろいろ紆余曲折部分が面白いんで、紆余
曲折はこれかな、
面白いんで、
そこ、まあ、あの多分先ほどの放送でも喋ったんですけど、はい、アカズティンは、二度寝る、
はい、
全身があのパワーナインさんが持ってきたっていうエピソードがあって、
はい、
でパワーナインさんが2つドラゴンズストーンのセットと赤ずきんは眠らないのセットを持ってきて、はい、で多分原型はどっちも全然違かったんですけど、
はい、
でパワーあのドラゴンズストーンの方は僕ちょっとピンとこなくて、
はい、
うーんと思ったんですけど、赤ずきんの方はすごいピンときて、
はい、
その赤ずきんは眠らないって有名じゃないですか、
ですね、
みんな好きだから、はい、これをねテーマに乗ったら売れるかなと思ったんです、
はい、大事
なんでドラゴンズストーンだ
なんでそういうこと言うの。じゃあ別にそういうのじゃないまあでもそのやり口とか
ボケたらなんかアラが出る気がしてるよ俺、ごめんなさい、
ボケをね悪い人に仕立てあげる。
でも赤ずきの方はその裏向きアイデアとかが活かせるかなと。
そうですね、
で
おやすみなさいで裏にするとかって
はい、
とか
ピンときますね。あのいじりつつ でバーナインさんとやり取りをしたんで、ナインさんとね、はい、そしたらなんか忙しいと、
はい、
私はもう全開ですから、
はい、
と言いまして、なんかゲームアーティストに新作あるじゃねえかと思いながらね、
はいはい、そうですよね、
あれ面白そうなんですよ、
あれ面白そうです、
あれ面白そうなんです、はい、あれ欲しいなと思ってます、
はい、
欲し
い
ですね、で、話を戻しまして、
はい、
でその途中で佐藤さんに話を振って、
はい、バトンタッチ
面白いじゃないですかって乗ってくれたんですよ、
はい、
そしてそのナインさんが持ってたバージョンをもう引き継いでくれて、
はい、
そしたらで佐藤さんから一発来たのが全然違うバージョン、また変わったんですよ、だいぶその今の限定に近づいてたんですね、その勝利条件があったりとか、
あ、じゃあナインさんバージョンの赤ずきんは今の完成版とはちょっと違うんですね、
結構違いますね、
ほうほう、
結構違う、そっちの方が僕なんかね、まあどうなんて言ったらいいんだろうな、まあ、でだいぶ違いますよ、だからその多分デザイナーの好みがあると
思うので、まあそうですね、
はい、デザインさんが好きなそのテイストが入ってるんですけ ど、
なるほど、
佐藤さんが調整した場合ジョンだと、うん、あの恨めてるカードが決まってて、
はいはいはいはい、
それで、何回パスするかによって効果が変わったりとか、
はい、
で2回パスした人はあれおばあさんじゃねって思われるんですよ、あのおばあさんの勝利条件が3回パスをすることなんで、
はい、
裏向きに伏せて3回自分の手番でパスを宣言すると勝つんですよ、
はい、
だから2回パスした人はあれ、
まあ、あれってなります、
あれって怪しいな、
はい、なります、
で狼とかで倒しに行くとトラップだったりすることがあるっていうテイストになってて、すごいその
そこがすごい赤ずきん、
赤ずきんは眠らないっぽいし、ね、また GM としてオリジナルのオリジナリティあって、
はい、
でそこを調整したって感じ、はい、だから紆余曲折で言えばこれが結構一番
赤ずきん
ですね、はい、いやもうこれね本当今っていうか、
はい、
今週頭ぐらい入稿したんですけど、
はい、
本当に8個のゲームがあるんで、
本当にもうギリギリな、ギリギリな、
一個一個マニュアル違うしルール違うし、
そうですよね、マニュアル、
マニュアル、誰がこんなこと考えたんだと思いながら、
さっきマニュアル9冊入ってますね、知れって言ってましたけど、
9ページ、
あ、9ページ、
両 A 面の9ページなんですけど、はい、1ページにそれぞれゲームのルールがあるんで、
さらって言ったけどすごいことですからそれ、
もう知りそうでしたよ、
はい、だから
、
そうそうそう、
A4 でね、結構分量もあって、
9個入ってるんです、
あ、8個のルールがあって、1ページ目は概要ですね、
あ、
こう遊んでくださいよみたいな、なんでもう本当こんな企画を考えたやつは本当にぶん殴ってやる、汚いことが終わっちゃった、グーで殴ってや
る超お得ですよね、
まあ汚い言葉で言うとお買い得ですね
だって1セット1000円だと思ってさ、単純に考えてさ8個ゲームやってるんだから
顔だけ見せる人は1000円だよ、
いきなりビッグビッグゲストみたいな、
ビッグゲスト
サプライズいけるか
ラジオ撮って
今勝手に回してます、
お邪魔したいんですよ、
あ、全然
職場が近くでやってるのに歯がゆい思いで、
これいつ放送ですか、
これはですね明日火曜の深夜ぐらいですね、深夜ぐらい、
ないかな、
日付変わるぐらい、今回は大変そうだ、
今回は
じゃあちょっと一言いただいていいですか、まずは急に急にって感じになっちゃってる、
職場は近くなのでふらりと、
あ、自己紹介、
川崎ファクトリーの川崎と申します。
もう日本を代表するゲームデザイナー川崎進さんです。
川崎
そうっす、
ね、まあこれイベントやってるのは知ってたんですけど、ちょっと仕事でなかなか終わらなくて、ああ、行っても誰もいないかなって来たら、
まあ、結構ね、あの金井さんの2つ
です、金井さんのあれでもあるんです
よ、そう
そうそう、なん
で僕ね、あの川崎さんにはこの話を振ってなくて、すごい、なんか心苦しいわけですよ、
あ、でもね、本当はあの元なんか
テイストが違う。
どっちかっていうと苦手ジャンルなので、そういう判断で。
いや、あんま言いづらいなと思って、それで知らなかったんですが、
ぶっちゃけその、そう、苦手ですよって。苦手でしょうね。そうですよっていう、あの見えない会話が、もう初めからあったので。
まあ、あの、
まあ、でもそれぞれ、
そういう分野あるし。LLLL。
なんか、なんか、いや、いつか、いつか川崎さんと俺も仕事ちゃんとしたいんで。
新しいアルファベット。
2つの島いますよね。あれ出してますよ。
6つの島、5つの島、4つの島って、島シリーズを出して。
はい、そんな感じの、まあ、川崎さん、
はい、僕はあのちゃんとお話したのは多分初めてただいつも活躍は、はい、
誰か知らないですよね。
失礼ですが、
そう、今このラジオに出てますけど、
ラジオでは野崎に
野崎に、あ
のまず何のラジオか、
まず、ボードゲームのポッドキャストでモテゲー男子教室っていうのを
やってるんですよね。
モテます、
モテモテですよね。
でも川崎さんって多分ボードゲーマー、カードゲーマーデザイナーの中ではトップレベルにモテる人ですか。
確かに。
マジで。
モテないです
よ。そうだ。
いや、私はあれですよ。離婚経験があるんですよ。その後はすごいめっちゃモテましたけどね。いや、離婚するとモテるんですよ。
マジですか。
じゃあ、
そう、聞こえちゃう言うのあれなんですけど。
した方がいい
な。じゃあ、俺も、美人の奥さんいながら何をしてますか。
ありがとうございます。
本業でパズル作ってる会社の名
刺でございます。大丈夫です。入ってます。
大丈夫です。あの、日頃からツイッターとかで。
結構オープンだね。
ごちゃごちゃで喋ってるんで。あ、で、この前うちの店にね、サマーズはもやさまで。
おー。僕ももやさまに出ました。
なんでなんで
なんで働いてる会社に来たんで。
なんかね、業界的なあれだもんね。
ちょっと映りました。
俺の弟と会ってんだろうね。
業界人
だ。たまたま僕が仕事で、仕事で、まあ、ゲーム関係の仕事で、やってたら、あ、なんかどうも如月ですみたいな。すげえ珍しい名前だって、
まあ、僕の感じね。
そうそうそう、感じも
珍しい。お皿の儀式だから珍しい。
人で、でなんか話してたら、あれって
どうもこの名字で、この。
それ兄貴ですよって言われて、あれっか
そんなつ
もり。弟さん、何やってるか言ってんのかな、ね。デジタルの方はデジタルとかアーケードとか
関係の、
あとはずっと DM やってますね。プレイしてますね。
あ、プレイヤープ
レイヤーとして
ボードゲームなんかも、
ボードゲームやらないです。本当に格ゲーで、あの海外の大会行ったりとか、プライベート
で有名な日本人
から。そうなんですよ。中学生とか小学生の頃本当あいつ強くて、俺下手、まあ、普通なんですけど、だから兄貴の、ね、能力を発揮して、はい、あのプレイ中にコントローラー抜くとか、あと僕柔道途中やったんで、はい、腕引き決めるとか、
ダイレクトアタック、
本当の格ゲー、
ダイレクトアタックするっていう、
それがで勝ってたんですけど、
何の話だ、ベタ格闘で、
はい、まあでもあのロスラシアもこんな話で大丈夫ですか？
はい、ありがとうございます。
真面目に話してみたんで本当嫌なんですけど、
いや全然、
あれ真面目な話でしたっけ？
あの普段はあんま真面目じゃないんですけど、あの真面目なこともやります。
本当に、じゃあすいません、なんか
インタビューの時ぐらいは真面目に
確かにね。
インタビューする相手にもして
る。そうですよね。ちょっともうちょっとちゃんと質問してくれないとちゃんと答えれないじゃないですか。
ごめんなさい。ちょっと
ダメだし、
謝られると逆に俺は申し訳ないんで。
もう嘘です。いつもがぐちゃぐちゃなラジオなんで、なんかインタビューとか他の人を呼んだりするのがすごいなんか申し訳ないなとか思ってて、そのゲストの扱い困ってるラジオなんですよ。実は。
モテヤマス。
モテヤマスラジオ
で。でもロストラシモテないですよ。やっぱりそれはだからラジオで趣旨に合ってなくて申し訳ないですね。
モテ男子ってモテヤマスなんです。
いや
こんな遊びきれないよみたいなね。
でも女の人ってロストラシ遊んだことあります。
なんで俺呼んでくんなかったんですか。
本当ですか。
ロストレガシーなんですか。
それお母さんじゃなくて。
お母さんじゃないです。
ロストじゃなくて。妹ロストレガシーですか。本当に。ロスト何ですか。ロストレガシーですか。本当に。
ゼガシーオブ。
パチモンとかじゃない。ロストレガシー、ゲームマーケットで買ったロストレガシーを遊びました。
マジで。
女子高生？
女子高生じゃないですけど。
なんでですか？
いや、
何でしょう、下げたね。
だったらなんなんですか？
ね。
あ、いや、単純に羨ましい。
まあ、20代くらいの話だ。
じゃあ、いいな、
まあ、でも、ワイワイ
全然ない。
中村さんの反応が薄くなってから。
ワイワイ、ワイワイ、キャッキャッ。
よかったです。じゃあ、今度は私も呼んでくださいね、本当に。
はい、
呼んでください。じゃなくちゃ、もう、怒れますよね、中村さんね。
いや、ファンタジー好き女子もいるんですよ、結構。
マジですか。
はい、いやでもそういう人はあんまり普段からは出さない。
あ、本当ですか。人狼も遊べるんでね、中野さんが作った。中野さん、中野さんこれシレッと入ってますけど、シレッと入っていいですか。
あ、さっき。
あ、本当に。はい、中村さんのね、ロストらしい人狼もあるんで。
中村さんのロスト。
これお得なカードがあるんですよ。どれだ。中心。これ中心でカード言いますよ。プレイ。全員は10秒間目を閉じると。その間人狼は目を開け、自分の捨て札の裏向きカード1枚と手札を交換しても良いっていうカードなんで。
はい。
人狼だったらみんな目閉じてるんですよ。
10秒間
合法ですから、合法ですから。
来た、
やり放題、
やり放題。
10秒間はもう できれば何やってるか分かんないように見ると。
そうですね、
はいはいはい。
だからカードだと思ったって言えばいいんですよ、最初に。
それは失礼、そのカードみたいに薄いのかって言われちゃうから。
いや、君がこの綺麗なイラストみたいにな
る。イラストだと思ったっていうので、ね、そういうことができます。おすすめです。
はい、
これぜひ女の子で遊んでください。
女の子
合法で女性に触れるっていうことで。
はい、でも、ね、どこにもプレイヤーに触るって書いてないですけどね。なんか自分の手札と自分のステイヤーは交換するだけだから。
分かった、
手元で完結しますけど、ね、
今度ちゃんと触れるセット作りましょう。
それですね。
やめてください
。それしましょう。
冗談拾いでやめましょう。
お互いのは感知しないっていう。
本日は似たようなことは言ってた。
あ、
そう。反感を買ってたよ。
本当ですか。最初、何なんですか。何のゲームですか。
何だっけ、バグってやつ。
ああ、
そこかな。
プレイヤー
が。なんか僕、天体地の新田君がラジオで、ジャングルスピードは合法的に手を触れるからいいって言ってる話は、
握りに行きますからね。
なんかラジオで昔言ってましたよ。
手握り系のゲーム。
手握り系の。
じゃあ、腰から行けばいいんだ。
お金が発生するんで、
やっぱり、ね。いや、それ偶然手が増えちゃって、キャッて言うのがあれですよ。
あ、キャッ
キャッ。だって下小学生ったら上は28歳
だ。これ以上やめましょう。広げるのやめましょう。イメージが悪くなるんで、モテゲーじゃなくなっちゃうんで。
ああ、まあね。
はい。まあ、そんな
感じ。どれが一番モテそう？
この中でですか。
かや姫とかってなんか割と
モテセットはどれか。
モテセットどれを使えばモテるの。
まずですね、
モテコーデ。
僕が見た感じ、女性とかってやっぱテーマとか結構
SF は
これね、42とか5でビンビン来るのは
分かんない、
ね、超笑うのは僕ら。
これ見て、
これ見て、
中継チャイフっていう。
来たって思うのが、
女の子は。
これで笑うと引くっていう女子が。
逆にこれで、
これで、
もし
来たら、
来たらもう、
もう。
先ほどから後ろに寺島さんいらっしゃる。
あ、やばい、もう、苦笑して
る。SF の、なんかハードカバーの、
和訳さんとか、
そういう系が好きな女子だったら、
42でピンとくる女の子がいたらもう、絶対や
る。あ、多分ですよ。僕の予想だと、
はい、
人狼ってキーワードでピンとくるか、
はい、
第一印象の話ですよね。でもカズキンとかも、
強いよな。
カズキンは眠らないよ。パッケージ強いもんね。
テーマもなんかいい。
だってさ、あれですよ、失われた遺産の名前がおばあさんですからね。
そう、これ
絶対笑いますから。
赤ずきんとか小豚で引いてからの、
おばあさんを探すんですよ
って。失われた、
かぐや姫も多分かぐや姫も
おばあさん何でできてるんだっけ。
かぐや姫もグッときます。
あ、悪くないです。
あ、俺
ジブリ作品ですからね。
そうです。データですからね。で、まあ、逆に言うと男の子がこの。
これは絵的にいいですよね。
そう、
ね、技名とか
海外。
そう。海外にはいいですね。
これタイトルは無我の境地。
無我の境地。
はい。無我の境地はそっちに即興するんです、ね。
海外の。
あと、まあ、こっちですよね。これだって一番受けてた。
男性は、男性はいいですね。
さっきの、
テンション上がりますよ。
話題をかっさらってたじゃない
です
か。やっぱ、女性は、これの元ネタしっかり、DVD で見て。
SF 知識つけろ。
あ、DVD 見ようと。
そう。
これを見て、
一緒に
やるよと。これをやって、詳しく知りたいって話に持ってって、DVD 借りて一緒に帰る。
あ、感情すぎだわ。
あ、なるほど。そうすると、部屋が暗くしながら見て、合法的に何か。 から
さっきは10秒で10秒のカードコンボコンボ
コンボって
わちゃんと映画見て語ってほしいな。名作ですよ、
はい、
で最後にその女の子と決闘する。
決闘する
まあでも本当お買い得って意味でも本当先ほど言いましたけど8セット入ってるんですよ。で今までロストラシーって2セットで1500円、
はい、
なので、まあ、単純に計算すると6000円なんですよね、
はい、4倍になって6000円ところ
そうが4500円で売るんで
3倍です、
ね、お得で本当お得です、
お得ですよ、ね、
はい、で遊びきれません多分。
しかも普通に考えると8セット入ってきたら128枚ですからね、
はい、まあまあ16回
ですから、ね、そうそうですね確かに
そうです。
なんか16枚多いな
確かに。
かなえさんがしでかし
たさっき散々
しでかしないですけど、
ここにいない。
かなえさんが、これ、まあ、説明川崎さんね知らないんで説明しますが、この基本は16枚のロストラシーをいっぱい作りましょうと
ですよね。
でオリジナルルールでいいですよって、でも16枚守ってくださいって言ったんですよ、そしたらかなえさんが32枚して
きてやりたい放題だな。
ちゃんと16枚は守ってる。
16と16です。
1人16枚だ。
なるほど。1
人で遊べねえだろって言ったら投げたりして遊べますってめちゃくちゃなこと言ったんで、
はい、いやもうノリ乗ってますからもうやりたい方です。
もうやりたい方
です。だから2日後ね台風が危険ですけど出発するんで
無謀。あでもまあまあ大丈夫
だ。大丈夫ですかね。
どうなんですかね。
あれもカテゴリーエースですからね。よく見てみるとあれなんですね、フォーマット守ってるんですね、しっかり1人16枚なんですけど、はい、1234566777。
フォーマット守ってるって言いますけど6と6で2枚ありますけど違うカードですよ、これフォーマット守ってない
守ってる守ってる守ってる守ってる
守ってる守って
る以外はユニークですかねカード
見せかけて全カラーだ
し全然守ってない。
でも、守ってないんで面白いと思いますね
140枚近くを新築で書き下ろす。
もうほとんど新築書き
下ろす。これ色どういう
あセットです。単純に混ざっちゃう、相手と混ざっちゃうんで
赤プレイヤーと青プレイヤー
戻せるように。
他の人たちは黒い数字
だけど俺は赤と青の2色を使うぜ
使うぜって
俺カナイ様だから
カナイやぞって
そうか
我カナイやぞ
赤は黒でも使ってる
TCG みたいな感じですけどやっぱデッキが混ざるのは面白いんですよ。
そうですね、相手のカード取れるしね。
相手のカード取れるっていうゲームないんで今
で まあもしかしたら次はこのロストガシのカナイさんセットのシリーズが出るかもしれない。
あーなるほど、
ね、32枚
あじゃあ16枚のワンセットで、まあ、基本セットがあれば遊べるみたいな、入れ替える混ぜて
レジェンドリターンみたいなです
どんどんキューピーコアゴールドアルファクラブみたいな
伸びるかな、
ね、でも32枚はいいけど、ね、2人専用はやっぱり市場がちょっと
売りづらい
ガッてされましたね、
まあ、でもあれじゃないですか R で売れてるんじゃないですか、この ライバルズ R ライバルズの結構売れてる
っていうか、2人はなんかゲーム会には行かないけどそれこそ家とかでやるっていう人たちにはね、
まあ、まあ規模はちょっともしかしたらあれかもしれないんですけど、
でもね誰も一人もやらなかったネタが一つあって、ソロプレイってだけ結局誰もやらなかった。
それやろうと思ってるんですけど、ね、
おだ。つまり今から準備して、
そう次のセットで今作ってどうかなと思って。
これ大丈夫ですか？
次のテスト版、あのイベントで配布するようなやつで考えてるんで、ただあんま言いたくなかったんですよ。あの完成しなかったらだから。
じゃあこれ ちょっと切り端なんですよ。
まあだからあの。完成しなかったらごめんなさい
って、はい、そうですね、はい、
しようと思ってるって
ソロプレイを考えてます。
ああじゃあ
それで、
あれやるの？
どうですか？ポストカードじゃあ
ポストカードじゃなくて、
ああ飛行人
サプラリー、プラリ
ー、まあ、
あそれは気になる。
さっきね僕遊んだゲームで面白かったのがあったんでそれを採用しようと思ってちょっと考えてます。それもあのはいちょっと考えてます。なんであそうですね、じゃあ今初出し情報として、公認スタンプラリーではこのワンドロー提供で一応作るゲームとして中村さん、あ違うか、ワンドロー提供かな、ワンドロー提供でロストレガシーの拡張セットを一応出そうと思ってます。でこれが僕の考えた最強のロストレガシーの中でちょっと面白かったのがあったんでそれを仕上げてやろうかなと思ってますので、
それって作品が5番
の
作品、その人
もうそこら辺は要検討ですね。あでカードですよね、カード内容
いや、買う内容はそのやつで。
スポンサーとかですね。いや、しない方向です。それが大事なゲームだったんで、そこはちょっと考え中。
スポンサーは別のゲーム作らないから。そうか。今回、チラシでやるんで、必ず何とかして集めないと。
ちょっと、まあ、それは今、はい、今ね、これ、会議してもね、持てないもんね。
持てない。
もう今日疲れて、なんか喋りまくったから、喉痛くて、もう、疲れちゃった。全然声が。
きっと、あの、ワンドリンクぐらいは出してもらえ
ます。ワンドリンク出しますけど、ワンドリンク。安いもんですから。でも、真面目に喋ってる時よりも、今の方が、はい、声のトーンが良くなった。
本当ですか？
情熱が。
今も真面目に喋ってますけど。
一番最初の丁寧なところ、
はい、あとはその一応完成したら、はい、そのソロロストレガシーを、
はい
はい、販売あじゃあ購入特典で、はい、なんかさりげなくうちのスタッフがもう帰ろうと撤収しやが
った。なんかお時間取ってますね。
お疲れ様です。レシートは
失礼しました。
ひどいな。
ヒリはどうなってるの？
はい。そういうことで、あと何かありますかね、なんか面白い話振ってくれたら、なんで
面白い話、
今時事ネタだったらね、やっぱあれがあるじゃないですかね。
あれ日本ゲーム大賞
それどうなんだ、実態が見えてくるのさ、結構先なんじゃないかなっていうのが。
中村さんって、
そうですね、
見ました、つぶやき。
ツイートで見てますね、いろいろ思うところが。
憤慨してる、中村誠さん、憤慨っていうね。
俺、珍しく憤慨して
る。俺がゲームデザイナーじゃねえのかって思って
ます、見てます、見てます、見てます。
あれ、そうですよね、ああいう。
確かに、そうなりますね。
キャラクター商品。
まあ、あの最小限とするルールで、検査障害、検査ゲームは除外します。
なるほど。その理由が、そのゲーム、なんだっけ、
キャラクター商品がゲームとして認められない、ゲームでしょ、
らしからぬ、らしからぬものだから、
ゲームとして認められ
ない、対象にしないみたいな、
パズルとか、確かそれも。
そうですよね、
ゲームとしては認めないらしくて、キャラクターゲームを作ってもゲームデザイナーとは言えないんだ
っていうことかって言って、
なんたることだ、
そう、
俺全否定かって、ドン、
そうです、4人によってね、キャラクターゲームしか作ってないよ
それはちょっとさすがに、だから、まあ、そこら辺の話になるとね、いろいろなところにも文句言いたくなっちゃうんで、いや、裏ワンドローで撮った、裏ワンドローとかでね、言っちゃダメなんですよ、本当は。裏ワンドローで撮った中野さんの話も、ボツにしましたからね、だいぶ。あれ、報道してないですから。
それは、ね、別件ね。
あれは、とあるサイトの、
これも放送できなくなっちゃいます
ね。あとは、とあるね、団体のアンケートのやつですよね。アンケートでは対象を詰めるなんかの
ちょっとギリギリの
方が伏せてるの大丈夫ですね、はい、分からない誰も、
来年ぐらい決まりそう
それ以上ね、詳細な情報やめてください
ね、
より絞られてきますからね、
数限られてますよ、
ゲームとは認めがたい内容、
あ、ゲームキャラクター商品はゲームとは認めがたいと、それは また乱暴な理由ですけどね、ゲームではないって言ってるわけですちょっと声が大きく上がればいいなと思いますね。
いや別にこれ怒る人ってキャラクターゲーム作ってる人ぐらいだからあまりないっしょ。
じゃあ僕も怒りますよ。
あ、そうね。そうね。ね、なんだっけ、あれ。
あんま言わないですね。言ったらダメなやつありますからね。
あれ言っちゃダメなんだ。
はい。
多分怖いぞ、怖いぞ。
手が売れてます。
怖いぞ。
探り探り。
あ、多分名前出るかもしれない。あの、来年とかには名前入れてもらうかもしれない。
出るんだったら、まあ、
ちょっと今出てる。あれじゃん。
どれ？
怖いぞ。ジェスチャーが怖い。みんな知らない。ジェスチャーが怖いぞ。
ワンドローから出
てる。あ、ワンドローが出てるやつ。
出てる。
は大丈夫ですよ。まあ、いろいろキャラクター商品出てます。あ、ガンダムのやつもやってるし、デレセレクとかいろいろデザインはしてるんで、ただ秘密にしなくても知ってるから中村さん困るんです
よ。秘密にしてないやつあった
あります、ね、このコードブリッジの大丈夫です。
あ、
もちろんいっぱいやってますから、はい、もちろん、ただ本当言っちゃいけないやつ言っちゃったら困るから、はい、でもそういうこともあるんでね、できればまあ、でもちょっと問い合わせてみますよ、これどういうことだと。
問い合わせるんですか、勇者だなぁ。
え、あれそんな流れじゃなかった。
一応俺がやるよ、俺がやるよって仲
やる。どんな流れで、どうしてですかねって一応あのやり取りはしたことあるので、
まあそうですね、中の人ともなんかちょっと会うことがあるので、僕もなんか喋りますけどね。
はい、まあ、そうやって多分回数を重ねていろいろなっていくんでしょう、ね、
いきなり最初から完成形ってわけじゃないと思うんで、多分意見はむしろ求めてるんじゃないかなと思いますよ、は
い、思いますね。
てかあのそうですよ、あのどっち
から
今はあれですね、そうですね、
今言ってる方は十何回やってる方ですよね。
日本盲人大賞ですね。日本盲人大賞の方はそうですね、なんだっけな、前回とかってそういうキャラクターの商品じゃない、ゲームのラインナップって多分自分たち集めた自社でやつ、
はい、
集めたやつをこうラインナップしてたんですけど、今すごい求めてるんですよ皆さんに、はい、うん、関係各員にメールしたりとか、はい、ウェブでも求めて、それは多分僕が怒ったからそういう風になったと思うんですよ、
はい、
実は
あ去年入ってなかった、
去年何なのっていう話をしているぐらい、ただ去年入ってなかったですね、はい、なんでって言ったらなんかいや誰も言ってくれなかったからって言われて聞かれてないしって思って、まあそういう話をしたから多分今こういう形になってるんで、改善はどんどんしていくと思うんですよ、はい、なのでまあ中村さん問い合わせてくださいよ。
いや俺が
めっちゃ怒ってた。
だって俺で怒るの俺ぐらいしかいないんだ
もん。いやもう俺も怒りますよ。振られてみたいな。まああのよもやまこんな感じで全くモテなそうな話ですみません。
いいです。
もうちょっとねモテるようになりたいですよね。
いやスッペラ男モテないんで、今みたいな。
スッペラ男。
スペラ男みたいに今熱い話するじゃないですか。
しないですよね。
あ、まあ、今までの
皆さんに感謝してます。感謝してます。
あこの感謝。
全ての
感謝の心を忘れず
産んでくれたお母さんお父さんに感謝、
熱を持った人ってのはやっぱ魅力的ですからね。
何にも喋ってないです。いろんな話してるから何話してるか俺
は。これを今聞いてる人はあの、
はいはい、
さっきのロストレクシーの放送もちゃんと聞いてください、はい、
見てくださいな、あの、はい、今日楽しかったんで
動画を、はい、もう載ってるんで
楽しかったんで、
ロストレガシーで
YouTube で、そうですね、ロストレクシーで検索すればそんな数ないと思うんで、
あ、ね、公式っぽい大会の、はい、
まあ、本当にもう一生に一度そのこんなイベントやるのはもうやらないんで、やらない
で、また次回作でやらないんで、
やらない、
来年はこれを複数持ってきてこれで決勝戦をするじゃないですか。
いやもう正直な話、そう作るの疲れたんですよこれ。
あれカタログちょっと読んだんで先に読んだんですけど、はいはい、インタビュー
な、何でやってました、大変だったって言いました
ね、ゲームマーケット 今後はみたいな話とか、
あ今後はそう休みたいな、
なるほど、
はい、もう疲れちゃった、
体力温存
しゃがむ、
いや
作詞取材のため
本当にそのやっぱりいろんな人が絡むみたいな、
全然なくなった。
さっき全然みんななんか寝てたらみんなから完成形が上がってきて直すこともないから、もう
直すこともないかったりするんですけど、やっぱりそれをまとめたりする形にするときには、まあ使いました
ね。ないけど、まあ大変ですよね。
はい。
はい、
何ですか？
これ大変だ。
あ、これ大変じゃないですよ。これ、だまあ、だから付き合いから始まるとやっぱね、何回も打ち合わせしたりテストプレイしたりで担当変わったりいろいろやったりするのが、はい、あの8個の中の1個だったりするんで。
確かに。
そう考えると結構大変だなっていう、ね。
この打ち合わせ8分の1が。
もう皆さんとはね、こう。メールやりたいもあるし、
ちなみに一人一人とやってたんですか、一堂に会して全体ミーティング、
いやそれはないです、みんなメールのやり取りがメインでやってて、であのこのイベントやるぜとかなんか最終的に進み出した時にちょっとメールリクエストを作って一括で送れるようにはして、途中までですね、
作者同士の相談とかってあったんですか、何のメカニクス使おうと思ってます、チラッチラみたいな、
ないですよね。
けど割と私は他の人
そう、あの出来上がったのをみんなと先出しで見せてたりするんですよ、うん、するとそれとは違うのを作ろうみたいな、データとか
ところにデータを送るみたいな、
完成してるデータあるじゃないですか、
はい、
このゲームはもうできたやつはもう渡しちゃって、
はい、
だからそうするとあこのゲームと違うのを作ろうみたいな指針になるかなと思って、そういう先出しでできてるものは投げてっていうのをやって
る、ある程度できた状態で
そうです、
みんな共有できた、
かなえさんとぶっちゃけ全部ができた状態でやってるはずです。
実は一番辛い。
そう。
一番辛い。 このネタはダメ、このネタはダメ、このネタはダメ、
そういうの先に見せられちゃうと逆にやりづらいの。
自分に関しては、ね、先に決めてたし、もうやろうって決めてたんで、で、被ってないの分かってたんで、
はい、まあ中継ぎとかはね、その代表作、
そうそう、
まあ、でもうまく発行バラ笑ってましたよ、
ね、面
白かったんです、あのやらせてもらったんですよ、テストプレイの時に、
はい、
こうやって皆さん自分でテストプレイやって、
このレジェンドの方が遊んでますからね、テストプレイで
遊ばせてもらって、なんか職業を一個どうしようか、これ、馴染みあるかなとかっていう話をしたりとか、
途中だ
ったそう、この卒少年がいいよねみたいな話とかをしたりとか、
超意味ないんですよ。嘘を作って何で、
そうそうそう、どう全体的にみたいな話をどっかで全然違う場であったところにやりましたけど、
あとセンス、あの佐藤さんの話で僕に来たんですけど、赤君は眠らないの、はい、佐藤さんなんですけど、やっぱりセンスありますよね、ネーミングとか、
なんか
嘘つき少年とかいたずらキツネって持ってくるところがやっぱりモテるなと思います。
あんまり他の方と面識ないんですけど、
はいはい、
なんかあこの人すげえなってオーラが見え
ますよね、
あの人モテますね、
多分モテますね、
言わないないところでモテる話。
いや、お話聞きたかったんですけど、なんか忙しそうだって。
そうなんですよ。いやでも話
じゃなんかただものじゃないオーラ、まあ、みんなただものじゃないオーラあったな、それそこで区別つかない。
はい、でも
全部俺が読んで、ね、久々さんインタビューやってください。
そうですよ、中村さん感謝です。
あのそれだとあれだよ、すっごい昔からの中村さんに感謝だもんね。
そうです、
あそうなんだね。
そこの話も知ってますよね、知ってますよね、ラジオとかで。
あ、ちょいちょい、
あのインクルードとか
してますね。はい、
そうインクルードね、
僕は本当に全然ボドゲ界隈のことを何も知らなかった頃にすごいいろいろ教えてもらって。
そう、ね、全然忘れてたけど、インクルード最初に持っていた佐々木さん。
そうそう、
ね、でもちょっと大変だった。そう、あのチームはどうなった、どうなった、
今それぞれ
それぞれ
どうな
った、やばい
やばいやばい、
結構シャレにならない。まああのみんな元気でやってます。
だから
これカットしなきゃいけない。
仕事量増やそう。
知らなかった。
キリッ。
はい、
ちょっと遠目に投げたら結構
ただあれですよね、これ今カットされた後カット明けですよね。
カット明けです。はい、はい、カット明けです。はい、カット明けです。いやー、びっくり。
これ長くないと大丈夫ですか。
あ、大丈夫です、大丈夫です。
切り張りして、
はい、でも僕らいつも1時間ちょっと喋ってる。
まあじゃあまあまあ、あれ
ゲームマーケット6週連続でやるんでしょ。
あ、マジで。
あ、これですか。
リアル20週連続になるかもしれない。
頑張ってください。
ずっとロストレガシ
ー。あ、僕の宣伝していいですか。
はい、
あの実はですね、まあ、ワンドローとは別なんですけど、裏ワンドローっていうのがありまして、
はい、
でワンドロートークというねラジオがあるらしいんですよ。僕もあんま詳しくは知らないんですよ。
僕聞いてますよ。ワンドロートークワオってやつ
です。傘をね、傘がルパン三世パクったやつね。
あれ結構好きですよね。結構好きです。
で、あの、はい、ぜひね皆さん、あの聞いてる人いたら、ゲスト出たいっていう方いたら、あのゲームマーケットまでにね宣伝できるし。
そうですね。
なんか出さないですか、ゲームマーケット。
彼が。
あ、じゃあぜひあのワンドのシャオクで行っちゃった。
僕も行きたい、行きたい。
じゃあ僕も。
あ、ぜひ。割とお願いします。
リアルに。
じゃあ腕をやりましょう。じゃあやっぱいいや、やっぱいいや。
これいつでもいい。切ってもらえる。
はい、そんな感じでお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。いいのかな、そんな。
で、なんか宣伝していいの？
あ、いいですよ、いいですよ。宣伝お願いします、お願いします。
今ですね、全国の、
はい。
待ってください。もうカレーの話やめましょうよ。カレーの話やめましょう。
カレーダメね。
あ、でも僕今日レシート持ってきたんです。
はい。
じゃあ全国の、
全国のここ一番屋という店があって、
はい、あります、ね、
そこで。ハヤシライスを、
ハヤシライスなんだ。
ハヤシライス、ハヤシライスを何かトッピング付きで食べて、そのレシートをもらうと、そのレシートと交換で、ゲームマーケット2014秋の中村誠ブースと、そのハヤシライスのレシート、本当はカレーでもいいんですけど、
できればハヤシライス、
できれば
どちらでもいいです。
はい、
トッピングがあることが重要。
トッピングが重要。
はい、じゃあ、で、この、
でシートと交換で、はい、再企画さんという、はい、モンジローというね、はい、ダイスゲーム、ダイスのワードゲームを作っている、
は
いはいはい、そこと今回コラボしまして、
はい、
ワードゲームさんから出したオンステージ襲来の、はい、とそのモンジローと混ぜたゴインジローっていう、
ゴインジロ
ー、これと、はい、レシート交換しますんで、
はい
はい、
すごい、
ココイチのレシートを集めてください。
ココイチのレシートがあればココイチゲームがもらえる、
はい、これココイチの公式のイベントじゃないです。
非公認。
そこ重要ですよね。
はい。だから非公認好きですね。
そう。ココイチに問い合わせないんで。
もうインチロンがもらえるって
言った
ら。私はもう個人的にココイチのレシートが欲しいという。
はい。トッピングは何でもいいんです
か？僕はトッピング何でもいいんで。
パリパリチキンとチーズをつけて。
あ、おすすめのトッピングは何ですか？
おすすめのトッピングは、
トッピングによってでもあれが違うんじゃないですか？なんか。はい。
応募に関してはどれでもいいんで、
はい
はい、
まあ
安い温泉卵はいいと思います。
ほう、
はい、温泉卵は安い。
美味しそうですからね。
はい、何でもいいです。タルタルソースとかです。
タルタルソースも追加で、
トッピングできるんで。ありがとうございます。これがあるといろいろ夢なので。
いろいろ夢が
ある。宣伝してもいいでしょうか。
はい、川崎さんお願いします。
そうですね。宣伝しに来たみたいな、ちょっと。
いやいや、
キーバケットで自分のブースでもゲーム出すんですけども、
はい、
アークライトさんから、
そうだ、
カノ、
アークライトさん、みんな俺言っちゃっていい？アークライトさん、
なんていうブランドでした？
ブランド
スイッチゲームズ、
はいはいはい、
スイッチゲームズというゲーム、
ゴッドギャンビットでおなじみの、
ゴッドギャンビットでおなじみのスイッチゲームズの第2弾として、クイズいい線いきましょうという、
あの有名な
パーティーゲームを出します。
第2弾川崎さんなん
ですか？できます。
ちなみに以前のものとコンポーネントは
剣とボードが10本ある、10セットあるっていうのはこれは大事なことなんで、これは引き継いでまして、
はい、
ちょっとボードはちょっと高いんで、問題は過去400問作ったんですけど、そこから200問厳選して、さらに追加で100問作って死にそうになったんですけど、300問問題が入っていて、数字に関するクイズゲーム、例えばじっくりコトコト煮込んだカレーとは何時間煮込んだカレーのことでしょう。もちろんこれ答え決まってないんで、思い思いに6時間じゃね、いやでもじっくり1日かかんなきゃ24時間じゃねとかって書いて、
寝か
すってことは1日だよね。でみんな書いた答えせーのでドンで出して数字順並べまして、ど真ん中でかすぎたりするとダメなんです。不正解、お前はちょっと読めてない、空気読めてないですよ。不正解、
超弱いんですよ。
弱いんですよ。弱い人は結構弱いんですよ。ど真ん中の
曲
がいた人は正解。その場でそのままじっくりこのことは8時間ですって決まっていくと、
はい、
だからみんなの中央が決まって、
そうですよ。
9人いれば5番目の人がい
る、まあ、被ることもあるんで、答えが3種類とか4種類とかあるので、これはね実はモテゲーです。
これ聞いただけでどう考えてもモテゲーだな。
これモテゲーっていうかね、僕が自分が作ったゲームで、まあ、女友達にゲーム遊んでもらうときに、他のゲームはなかなか紹介してないんですけど、このクイズ人生いきましょうは、女の子たちが集まってるゲーム会とかにこう出しても、そうすごく話が盛り上がる、
はい、
女の人たちが話したいので、はい、一問終わった後の、お前それでかすぎだろとか、それなくないとかっていう会話が盛り上がるゲームなので、モテたい男子におすすめ。
あ、悔しいっすわ。
でもまず女友達っていうのがね、いるのが羨ましいですよね。
自然と出てくる、
自然と今ね、これ自然にアピールした風に今
女友達いないですからね。
そうだね、
モテない
クラクラクラクラク
ラ。佐々木さんでいうと
夏休みな。はい、
という宣伝
して、あ、自社自社ね、あ、サークル
は、サークル中は、あの、え、申し込んでます。
はい。
そちらの新作は話せない。
そちらどっちも大半なんですけど、疑心暗鬼の塔っていう、疑心暗っていう疑心暗するゲームじゃないですよ。
は
い、まあ、2人用なんで、これも2人で相手の気持ちを探り合って、はい、じゃあこの後みたいな感じのゲームと、まあ、2人用のパズルゲーム、対戦パズルゲーム、ペコとか将棋みたいな、コンボっていうゲームなんですけど、これぐらいのちっちゃい箱箱みたいな、ジグソーパズルみたいなボードがバラバラになって、それ組み立てると A4 台のボードになるっていう、 A4 台のボードぐらいの、新しい仕様のコンパクト 一人まとまるボードゲームシリーズを作ってもらいまして、2つ詳細に話させていただくという宣伝です。
ありがとうございます。
勝手にいきなりお邪魔して、宣伝
して。最後、告知いいですか？
はい。
スペシャルゲストがさらに、いきなり突発で。
はい、すいません。イエローサンマリン RPG ショップの、カブラギー P と申します。ですね。
ツイッターでよく見かけてる。
カブラギー P。あ、この間、モミさんのボードゲーム
を。あ、はい。
ちょっと顔だけ見た
い
な。
突発なんであれなんですけど、
はい、
放送っていつとか
放送はですね
明日
多分火曜日ぐらい
か、ね、大丈夫、ですね、
間に合います、間に合う、あ、よかった、はい、あ、それには間に合います、はい、
10月の26日に、はい、月1でこちらで、
はいはい、
イベントスペースやらせていただいている、操作ゲーム体験会というのが、あります、
はい、
今回もうすでにいくつかサークルさんいらっしゃる方決まってるんですけど、まあ、いわゆる操作ゲーム同時ゲームを作られているサークルさんがいらっしゃって、まあ、その方たちに直接ゲームを教えてもらえる体験会っていうのを、月1で月末無料でやってます。はい、で一応飛び入り枠もありますので、タイミング的にはゲームマーケットが近いので、ゲームマーケットの、そうですね、
3週間前、
ゲームマーケット前の2回はこれですよね、
はい、なのでゲームマーケット前に先行して持ってきてくださるサークルさんもいらっしゃると思いますので、
はい、
はい、無料ですのでよければ遊びに来てくださいっていう、
これいいですよね、
はい、突発的な
場所はここ、
はい、このイベントプレイスペース、
この場所超いいですよね
広いしね、
これ言いたかったんですけど、
ありがとうございます、
移転してすごくいいですよね、
あ、ありがとうございます、
広いですよね、
これまだサークルも募集してるんですか、
参加サークル、
今のところはもう飛び入り枠ですね、はい、
その日に来たら、
はい、前回
やらないこともないみたいな、
はい、前回いつもだと決まったテーブルに決まったサークルさんがいてっていうところに、はいはいはい、テーブルを一つフリーで用意していて、一応スタッフの方に投資を声掛けしていただければ、自分の持ってきたゲームをちょっとやってみるみたいな、
なるほど
なるほどなるほど、
形の方ができて、今回も一応用意できるよう頑張ってるんですけど、ちょっと結構参加されるサークルさんが結構多くなってるしまう
すごいね、確かに。
すごい人気、はい、そう。ちなみに言ってなかったんですけど、この収録は今、秋葉原のイエローサブマリンで。
あ、やだ、分かってなかった。
まだ言って
なかった。言ったから、ね、今、
言ってない。
イエローサブマリン秋葉原 RPG ショップ。
8階の
方ですか？ 8 階ですね。このプレイスペースに、はい、います。僕たち。まあ、言ったか、ちょっと不安だったんで、もう一回今、改めて。
すごく広くて快適な空間
です、はい。超快適です。
ありがとうございます。
みんなスタッフも優しくて、すごい今日のイベント本当良かったです。
あとボードゲーム見るときに通路が広くてすげえゆっくり見えます。
通路広い、
前の店舗だとさすがにちょっといっぱい充実してるからその分狭かったんですけど、どうしても、
はい、
ここも広かった
です。今年の7月25日頃に隣のビルにちょっと広い方の店舗に移動させていただきまして、ただまあちょっと多分 Google マップとかで検索しちゃうとまだ前のビルが出ちゃうかもしれない、
うん、今日途中調べてみたら前の
全く違うところなんです。
間違えました。あ、す
みません。本当ですか。
ピンクの部屋のところがかなりずれてたんですよ。
あ、小学校の隣に。
そうです。
すごいずれて
た。そうなんです。だから僕ちょうど間に合うと思って行ったら小学校の前だったんで、あれ誰も列もいないし、看板もない。
多分僕らすれ違ってます
よ。今ここで謝っておきます。す
みません。大丈夫ですよ。そんなに遅刻者いなかったです。
前の店知ってる人はすぐ隣だって分かりやすいし。
一個隣のマジック・ザ・ギャザリングのあった階の上。
ジュースで調べたら間違いなかったんですよ。
もう、はい、すいません皆さんご協力いただ
きたい。Google が、Google が、Google が遅いんですよ。Google が、
はい、やばい、大企業に、
やばい、やばい、
引っかかる
から、やばい、やばい、
検索してた
んだけど、なので参加サークル様など、まあ、まあ後日近々ついて、イエロー様のツイッターとかホームページとかもしくは店頭とかでどんどん告知していきたいと思いますので、はい、遊びに来てくださいということで、
はい、
遊びに行きます。
突然の告知でした。
いえいえ。
飛び入りするかもしれません。よろしくお願いします。
いや、大丈夫。
飛び入り、お前は飛び入りしろよ。ダメか。頑張れ。
割とね、このイベント、制作者同士で話することも結構多いんで、そう、特にそのゲームマーケットを初めて出展される方とか、ちょっと顔を出して私も出るんですよとかっていうと、割と情報いらない情報、
ね、出展したいなと思ってる人もいいですよね。
そうそう、
このデザイナーに話しやすいから
。確かにですね、それしっかり。そうですね、ちょっとそれ話聞くだけでなんか負担、心の負担が
増えたり
増えたり減ったり増える増える
です
か。増える
わ、
増
えるめっちゃ怖いんだ
よ。そういうことありますよ。
あるんだ。
うん、だから結局
面白いゲーム遊んだりとか、
あの印刷所の話とか
金額とかね。
確かに
生々しい話聞いて、
金額っていうか要するに知らないと1箇所2箇所しか知らないんだけど、でももっと選択肢が増えたりとかするんで、作ってる人、遊びたい人はもちろんのこと、作ってる
人、
まだ出展しないっていう人も含めて、
遊びに来ていただければ
遊びに来ていただければと思います。ありがとうございます。あり
がとうございました。そうですね、今日はありがとうございました。
僕ら座っておどおどしてただけで、なんかいろんなビッグな方がどんどん現れて、どんどんいい話してくれるっていう。
終了ですか。
はい、じゃあ
終了しますか。
もうこんな時間
で、もうそろそろこんな時間ですね。
8時ですね。
はい、さっきの話も含めたら多分2時間ぐらい。
どうなったら終わるの？どうなったら終わるの？この締めが。なんか最後にみんな一言なんか面白いこと言うとかあんの？
いや、特にないです。
ないの？ないの？MC が面白いこと言うんじゃないの？
なんか、モテ俳句を読んで終わるとか。
ああ、いいね。
モテ俳句。ないですね。今日の感想含めつつモテ俳句。そんなハードルの上げ方がありますか？さっき会ったばっかりなのに。どんなに上げてくるん
ですか？
言わされそうと思って
た。参加しない方
逃げたみたいな。
いやいや、終わりましょう。ありがとうございました。
お疲れ様でした。
ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ行きましょうか。また後で前後話すんで切ります。はい、
はい、っていうことだったんですよ。
はい、
本当に
ありがとうございます。
ただ僕は喋ってない、
はい、ですね。またちょっとそれをね、取れたやつをちょっと時間の関係上確認せずに今収録しておりますが、
はい、
まあひどいことを僕ら喋ってたような記憶があるので、
うん、
はい、もう記憶かすかですけど、うん、なんかやべえやべえしか思ってなかった記憶がありますが、はい、皆さんに支えられながら生きています。
はい、
またやっぱ締めっぽくなってきた。
はい
はい、ロストレガシー一回終わっちゃうのか。
うん、
ね、
まあ、締めくくるには壮大な締めくくりで、ま
あ、そうだね、
うん、
8種類話したもんね、一気にね、うん、8種類だぜ、
うん、でしかもその上、金井さんの出すものがいかにもフレーバーで、もう総集編じゃないけど、うん、まあ総括編だよね、まあ、
そうゲームがね続くにつれて話が進んでいくって結構いいよね、うん、
最初の1段2段で出たそのキャラクターたちが総動員して最終決戦をするっていうね、
うんうんうん、僕もちゃんとレジェンド予約したんで、
うん、
レジェンド手に入れたら、
うん、
なるほどこうなったんかってちゃんとゆっくりと見たいと思います、うん、
はい、
はい、という感じでしょうか、ロストレガシーに関しては。
はい、
あ、やっぱこっからの話を、まあ、ちょっと思いついたらまたしちゃうけど、
うん、
遺跡とか、
うん、
ワクワクしない？
そりゃするよ俺ら。だってレガシーだよ、失われた遺産だよ。
ロストとかさ、うん、レガシーとかさ、うん、探索とかさ、
うん、
なんか宿命の少女とかさ、
うん、
そういう単語ってさすげえワクワクしない、
うん、
この男心くすぐる感じ。
だって遺産って言いながらさ SF 要素あるからね。だってタイトルなんだっけ、あの
ん
これのなんだっけ、サブタイというか
どれ、
この今お前が手に持ってるやつ、
基本セット、
うん、
最初、
うん、
星を渡る船
ですよ、遺産ときて、
うん、
まさに超
空中
超未来 SF じゃないですか。
確かに飛空艇ってことでしょ、
うん、飛空艇どころか宇宙船だよ、星を渡るって感じから。
あ、そっか、
うん、
ちなみに拡張もあるんですよね、
うん、
拡張別の人が関わってたりするんだよね。
うーん、
あのアイワズゲーム、
はい、
カレーさん、
そっちは何なんてやつ、
これ百年戦争と竜の美化、
うんうん、
ボーパルスのアイワズゲームと関わっていらっしゃいます、
うん、
ボーパルソートとか竜の杖とかね、
うん、
っていうこうやってなんか拡張も出しつつ話も広げつつ、
はい、
で最後にレジェンドで一気に広がった話が、
はい、
いろいろ拡散、いろんな SF あり童話ありっていう、でこれ箱ちっちゃいんですよ、
うん、
箱の話したっけ、これタバコサイズ、
タバコよりちょっとでかいかな、トランプサイズだね、
あトランプサイズって言えばいいな、
うん、だこれ今手元じゃないけどこれちょっとでかいでしょ、中に入っちゃう、
ほんとだ、そんな厳密なこと言っちゃうそうか、俺喫煙者じゃないから一緒だと思っちゃうのか、
あでもボックスサイズだったら
同じくらいで、まあ、ポケットに入るね、
うん、
この大きさいいじゃないですかね、
はい、そうコンポーネントは小さいけど中身は超重厚な、
そうそうそうそう、
16枚のカードでここまで複雑というかそのなんだろう、ガチガチの駆け引きが発生するゲームってすごいね、
うん、そうそうそう、
うん、
そこにこのファンタジー、男の子がよだれてるファンタジー要素ね、
うん、
まあ女の子とも遊んだことあるけど、
うん、
ロストレガシ
ー、はい、
ファンタジー好きな女の子とか結構いるので、
ああ、はいはいはい、これボドキュアさんとか好きなんじゃない、
あ
ブラックさんとか好きそうじゃない、
実はボドキュアさん好きかも、
うん、
結構面白いって言ってもらえる気もする、
はい、
うん、じゃあそんな感じ、ああとね、
うん、
今ふと思ったけど、
うん、
ちょっと話変わるんですけど、
うん、
カブラギ P さんに会ったって話を前回もしたと思うんだけど、
はいはい、多分さっきなんだろうそののインタビューの後ろの方で、
そう前回もちょっとねカブラギ P さんに触れたと思うんだけど、カブラギ P さんと喋ったんですよ、
うん、
そしたらその会話の中で、
うん、
なんかモテゲー男子こいつ聞きましたよ、
聞いてくれたんだよね、
マジっすかって言って、うん、ありがとうございますって言って、
はい、
そしたらなんかウィザーズソウルいいっすねって話になっていやいいっすよいいっすよあれ一応いいっすよって、
うん、
でなんかウィザーズソウルうちでも置こうかなみたいな話がちょっとまことしやかにあったので、
うん、
実際どうなるか分かんないけど、あ聞いてくれる人いるんだって、
うん、
ちなみにもう放課後サイクロクラブは書店コーナー、書店というかその書籍コーナーにもう置いてありました、
うん、
そこの多分用語とかもしかしたら下の TCG コーナーの方に置かれるかもしれない、
もしかしたら置かれるのかも、
うん、
ちょっとまあ分かんないですけど、
はい、
なんかとりあえず僕らの喋りが、
うん、
あの有名な人に聞かれてって、うん、でその有名な人たちに少しでも何か影響があるという、うん、
はい、
反応がもらえたことで僕たちは感動しました、
うん、はい、やっと何か動かせたね、
やっと何かが起きた、
うん、
でもその前回もあったカタログもさ、
うん、
なんていうの、俺が何もしてなかったら多分さ、
はい、
話は来なかったわけじゃん、
うん、
多分ちょっとでもこうやってモテゲ男子個室で あいつらむちゃなことやってんなみたいなことになったかもしれないけど、
うん、
なんかそれでちょっとでもこう脳裏に浮かんでもらえたから、
うん、
あれじゃないですか、うん、声がかけてもらえたんじゃないですかね、
うん、まあそれの考えも甘くて、
うん、
実は炎上に巻き込まれる形になるかもしれないですけど、
ね、あまあちょっとね、
そこはもう責任持
てません、あいつらに渡したばっかりにって、
はい、そこはもう責任持てません、
まあでもありがたいですね、なんかだんだんこの間そのコラボドのちゃ
ん
ぽ
ん
会に出演させていただいた時に、うん、なんかポッドキャストやっててよかったことってありますかって言って、
うん、
なんかそんなにまだないっすねみたいな、たまにでも話とかいただいて嬉しいっすみたいなこと言ってたんですけど、だんだんその実感も積み重なってきたような気がしてまいりました、
はい、
ちょっとありがたいですね、
はい、
返事というか反応があるとありがたいです、
はい、
という感じでしょうか、
はい、何ですかね、もう草薙さんが全部喋ってくれたおかげで、
そうだよね、
うん、もう俺ら何も言うことない、
もう俺らね、
うん、
なんか余計なこと言うとさ、
うん、
なんか打足になっちゃうから、
そうだね、
でももう3時やで、
うん、
なんか今日長いね、
そうね、
やっぱ さっきみんなと収録した時、
うん、
あのあそこでアンディ時間で、
うん、
俺ら やべやべって感じで、うん、 すごいさ神経がすり減ったじゃん、
うん、マジ
それによって、うん、今の疲労が、
うん、
心の疲労がね、
あの時の収録すっげー長く感じたもん俺、すっげー長く感じた、
結果周りの皆さんの実力でなんとかな、うん、なんとかなったか分かんないけど、なんか
もう4時間くらい収録してるけど今のこの時間の方がすごいあっという間に感じるもん、
うん、本当だね、確かにね、はい、設楽さんありがとうございました、
ありがとうございました、本当に
もう喋り疲れた時にね、
はい、僕ら
はまだ喋るのかみたいな感じにさせてしまった、
はい、
申し訳ない、
申し訳なかったですが、はい、ただまあおかげで僕らの放送を聞いてくれてる数少ないスペラーの皆さんの耳には、
はい、
貴重なお言葉がね届いたことだけでもね、
はい、
貢献できたらよかったなと思っています。
ロストレガシー合宿するか、
おお、
ロストレガシー合宿
して、ね、今回のこと
を、そうそうそう、合宿してさ、なんかもう聞きロストレガシーして、
うん、
ロストレガシー会やりますか、
そうだね、多分後でまた後悔するんだろうね、なんでこれを聞かなかったんだ俺らは、アマプロとかと同じパターンだね、
うん、
アマプロとかと同じパターンだね、
うん、
そのなんかちゃんとそのコンテンツを確認しないまま、うん、一番すげえ人に会ってしまうって、
そのお前な、よくやるなお前な、
うん、
そうね、どういう感じでございましょうか、
はい、
あとなんか忘れてることある、
まああのさっき流した中にも入ってたけど、うん、イエローサブマリンさんには、
うん、
今回とてもお世話になったので、
うん、
私的にもね、
うん、え終わり、
ああいや、まあ今回すごく騒がしくもしちゃって割と迷惑をかけてしまったと思ったんですかね、心よく、
もう会話的には許容範囲じゃない、うん、
しかも8時、その閉店ギリギリまで僕ら
座ってて、ね、あちょっとね、
うん、
さっさと出てきました、
そうそうそうそう、
はい、ボードゲー買ってさっさと帰りました、
はい、
はい、
場所はさ、
うん、
あそこに近いよね、秋葉原宅芸部の
近い、
あの通りの入り口のあたり、
ね、そうそうそうそう、近い、うん、
例のあの免税店があるあたり、
うん
うん、コミック人だっけ、
そう
の、
大黒屋だっけ、
そうそうそう、あそこの十字路の、
はい、あソフマップ本店だっけ、
うん、
とあと住
吉ビル、
住吉ビル、
うん、あそこの十字路の多分免税店の住吉ビル側の通りの方に免税店があると思うんですけど、あそこの辺りのビルにありますね、
はい、あれです、あの、
はい、
確かマジッカーズハイパーアリーナの上です、
はい、多分さっきのやつの
あれマジッカーズハイパーアリーナの上だな、
そこさっきの、
はい、
今までのやつ今日あげたやつの中にも入ってると思うんですけど、
うん、
まあ、あの店がお店がリニューアルされて、
うん、
ボードゲームのコーナーがすごく快適になったので、
はい、
自由スペースめっちゃ広くなったよね、
めっちゃ広いね、あれ、
うん、バドミントンできるよあそこの広さ、
バドミントンかさ、
うん、バドミントンできるくらいの広さ、
ああ、うん、そうだね、バレーボールもできる、
うん、
あ全然できる、
はい、
はい、
いいですね、
いい、
はい、
あそこは良い、
はい、秋葉原タクゲームのライバル出てきちゃったね、
いや元からだって
プレス
だ
はい、
まあ、時場所場合によって使い分けますね、
はい、
はい、まあ、人気なところは混んでたりとか、
はいはい、
逆にこの人にはここで会えるとかあるので、はい
はい、そんな感じですかね、
はい、ゆっくりも見れるし品揃えも多いので行ってみると良いかと、いてかまあ行ってるでしょあでもまあボドゲ初心者の人も聞いてるかもしれないから、
うんうん、お前リニューアルされてから実は行ってなかったんでしょ、
そう
広くなったとか言って
さ、
来てなかった
って、いつ7月終わりとか、まあ、夏に移転して、
うんうん、
その後行った2ヶ月くらい経ってるけど、
うん、
初めて行ったんです、
はい、
これなぜかっていうと、
うん、
金欠です
貯金ゼロのとかね
金欠により、
はい、
あのボドゲ買うのを控えておりました、
はい、あと同人ゲームもいっぱい取り扱ってるので、
そうね、
うん、
あ控えておりましたという一つ言っておくと、
うん、
あのマニーがあんまりなかったので、
うん、
ヨドバシのポイントでヨドバシでちょっとだけボードゲームを買いました
やってたね、
はい、
すごい必死だなと思ったから
、必死でしょ、うん、あの家電とか買ってたまったポイントが3万ポイントぐらいあったので、うん、ちょっとボードゲーム買ってみました、
うん、はい、はい、行くといいと思います、ダンジョンレーダーじゃなかったヴァンパイアレーダーとかもね、
うん、
いっぱい置いてあったしね、
うん、
モテネ最近ゲームズさんのモテネバとか、
うん、
シンデレラは
が多すぎる
多すぎるとかね、
はい、というかいっぱい歌ったの
いっぱいあってね
あれよ、
はい、
ハロウィン
あプレゼントセット
今思い出した、
うん、
なんかハロウィンじゃないですかちょうど今の時期って、
うん、
でハロウィンプレゼントセット的なやつがあって、
うん、
なんかどうやら小箱のゲーム2つセットで3000円ですってプレゼントにどうぞみたいな、うん、ちょっと活かした可愛い感じのハロウィン紙袋に入ったセットが 福袋みたいなもんかな、
うん、
売ってましたね
福袋っていうか、まあ、箱の内容は中身の内容は2個選んで入れられるんだよね、
う
ん、
多分あれ決めていいんだろうね、
うん、
で何があったっけクーとか、
うん、
夏の宝物、
うん、
とか
とか、月春句もあった
、マンマミアとかコロレットとか、
うん、ワードバスケットもあった
ワードバスケットとか
大体あのくらいの大きさの
そうそうそう、うん、
ゲーム
ある系ですある系、う
んあとなんかあのハロウィンフェアじゃないけど、うん、ハロウィンにちなんだおすすめのゲームとかも陳列されてたね
あ本当、
うん、
あそっか
カボヘルさんのさっき言ったそのヴァンパイアレーダーとかも
ずるいな、うん、だってカボヘルってサークル名じゃん
そうだってそれプラス、う
んはあ、
その西洋モンスターであるヴァンパイアだから
ハロウィンピシャじゃないですか
ドンピシャじゃないですか あとヒューゴもあったよ お化け
つながりであそういうこと、うん、じゃあ俺らもさあの桜男子教室とかにしとけばさ
季節にちなんだゲーム出す
春になれば必ず俺らをさピックアップしてくれるんじゃない
ですかねバレンタイン系のネタとかもいけるんじゃないですか
なるほどね、うん、バレンタインそうかバレンタイン短くね
いやでもまあハロウィンだって1日じゃん
いやハロウィンってさなんか知らないけど9月終わりぐらいからもさずっとなんかハロウィンハロウィンって
やってるねクリスマスとかじゃあベストじゃないですか
そうかじゃあクリスマス男子教室する、うん、
そういうゲーム作ろうって話ですよ
あそうかクリスマス親欲しいんだよ、う
ん、とかね
はいでそういうセット売ってたよ、
うん、
いいっすねなんかあのなんだろうボードゲープレゼントして「え何これ?」って、うん、でちょっと軽く遊んでみようって言って遊んで「あ楽しいじゃない」
うん、まずクリスマスで言ったらクリスマスプレゼントで送れるボードゲームとかね
ああ、うん、そういう特集とかした方がいい俺らさ季節ネタとか全然やってないんだよね
そうねバレンタインですら無視した男でしたからね
ね
うん、
なんかスルーしちゃったよね
うん
でも他のポッドキャストどうせやるんだよねそれ
まあ確かにね
そうなんだよね、
うん、
だからどうしようかまあ気が向いたりタイミングがあったらやりますぐらいの感じですかね、はい、
そんな感じでもうこれ、はい、さっきのやつを合わせると 100分いっちゃう
100分いく、
うん、
あそうか収録分がね長いから ね切りましょう、う
ん、はい、
はい、
今回は3個同時アップを目指して
はい、これから編集をしますが
散々 P を入れる箇所もあると思いますが
大変でやべえ
ですね、まあ、そのための台風ですよ
そういうこと、
うん、
家出るなと
そうです、
ね、家でシコシコそれを作れと、はい、
祝日とね台風で頑張って作ってください台風じゃもう遅いのか祝日でやらないとね
はい、
はい、
やります分かりました
はい、
はい、じゃあ終わりましょう
終わりましょう
せーのモテゲー男子教室でした生徒1の野田国でした
生徒2の佐々木でした
さよなら
さよなら皆さんありがとうございました
ありがとうございました